皆さんこんばんは、ブレイブズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンラインに大森のトスサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する何かがおかしいフラージュ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
おーし、みんなカツラかぶってるか、マスター酒飲みビッキージェントクター
、世界各国で草むしりをしてるロエンです。
この3人でお送りしたいと。全然いつもの3人じゃねえじゃねえかよ。
ビッキージェントクです。
ロエンです。
いや、ちょっと待て、ジェントクはこんな声じゃなかったような気がするんだが。
ジェントクです。
誰やねんお前。
バレちゃうしょうがない。
というわけでですね、今日はジントックとロエンに代わってこの3人でお送りします。スーパー用心棒の HR と、
はい、なんとなくセビギア6万召喚猫教団所属英国紳士の野文義司令と、
まあ今日のゲストですね、
やっぱり世界各国で草むしりをしているみなぎです。
この3人でお送りします。本日も最後までお楽しみください。
よろしくね。
というわけで、なんでこんなことになったのかというと、
はいはい、
はい、某、ジントック氏はですね、定期船に乗り遅れたみたいで、今日は帰ってこれないみたいなんですよ。
ジントックさんも大変なようですからね今。
そうですね。で、なんか、某ロエンさんは、仕事がものすごく大変で、こっちはリアルな話かよという。
ああ、なるほど。
まあ、そんな感じでですね、今日は、まあ、いつもだったら私一人でって言いたいところなんですが、さすがに、この前の痛い放送があったんでね。
痛い放送
で、痛い放送があってしまったんで、今日はまあ、最初からもヘルプということでですね、司令と、みなぎさんに来ていただいて、というか、まあ、みなぎさんはゲストですね。
はい。
だから、あれですわ。司令。
はい。
今日は、よろしく頼みます。
よろしく頼みます。
まあ、そんなこんなでですね、いつものように2時間喋っていきたいと思うんですが、
はいはいはい。
あれですわ。
なんでしょう。
なんて言ったらいいんだろうね。なんか、旦那と違うから、いつもと何かが違うレイブンズナイトになりそうな気はするんですけど、どうなんだろう。
もうカオスですよこれは。
危険が危ないね。
危険が危ない。
まあそんなレイブンズナイトですけど、皆様最後までお付き合いお願いいたします、
はい。たまにはいいんじゃないでしょうか。
ですな。
はい。
というわけで、まず いきなりいつものコーナー行ってみたいと思います。
はい。
D.O.L. ヘッドラインの前に。
お。
あれですわ。本日のゲスト、みなぎさんなんですけど、彼女への質問とかお待ちしております。
お待ちしてますよ。
ゲストの質問は、ゲストセレクトへお願いいたします。そして、本日のお題も早速言ってきましょうか。本日のお題はですね、ビンゴボンゴの仮面、実はドリンクメーカーとのタイアップであるということが発覚したのはつい最近の話。で、今回のお題は、あなたが思いつくタイアップ企画&コラボ企画ということでですね、こんなメーカーとのタイアップがしたい。まあ、こんな、小説とかものとコラボレーション企画がしてほしいなど思いつく限りどんどん書き込んでください。コーヒーメーカーとのタイアップ、まあ、例えばコーヒーメーカーとのタイアップの話、これは私考えたんですけどね。はいはい、
おー、
今はまあ一種類しかない公益品のコーヒーなんですが、産地によって名産品扱い、まあ、キリマンジャロとか
キリマンジャロとかね。
で、それを利用してコーヒーを作れば様々な効果が、キリマンジャロコーヒーを作成しました。効果不眠解消とかね。
あー、それいいですね。
そういうのがまああったらいいかなとかって思いながらも、こんなタイアップ企画とかもお待ちしております。というわけで、一応掲示板なんですが、はい、Google かどっかの検索サイトでですね、レイブンズナイトと書いていただければ、レイブンズナイト。これで多分トップに出てきます。
カタカナがいいですよ。
ちなみに、部は、フに点々です。
そう、フに点々。ここは重要だ。
フに点々ではございません。レイブンズナイトの部はフに点々です。というわけで、こちらの掲示板への書き込みお待ちしております。ということで、早速、いつものコーナー行ってみたいと思います。
はい。
DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドライン。 ラインのお時間になりました。その前に言う忘れてたな、皆さん、一週間のご無沙汰です。お久しぶりという感じでですね、いや、一週間も間が空くとね、聞いてくれる人減るんちゃうかなとかって思ってたんですけど、そんな心配もないみたいですね。
おー。
まあ、というわけで、まあ、二週間分のヘッドライン、お送りしたいと思います。
いろいろありましたよ。
そうですね。では、まず、
はい、
大公開時代オンライン、ワールドニュース。
ワールドニュース。
本日のやつから言っときましょうか。クライアントパッチ内容の変更ということで、今日ちょこっとバージョンアップがありました。
ありました。
まず1個、不具合修正ということでですね、購入紹介特典で2種類のアイテムが支給される場合、スタックアイテムとして所持可能な状態であっても、所持品がいっぱいで、アイテムを受け取れませんでした、というふうにされてしまうことがある不具合が修正。
これ偉いことですね。
いや、偉いことではないと思いますけどね。なんでしょう。スタックできるアイテムだけど、アイテム枠がありません、みたいな感じで出ちゃうっていうのは。まあ、アイテム枠1個あげろって話で終わりそうな気もしないでもないんですが、まあそういうことです。
まあ不具合は不具合ですかね。
そうですね。そしてもう一つ、紹介管理局でアイテム納品が実行できない状態のキャラクターでも、アイテム納品画面が開いてしまう不具合を修正。
あ、これは見ました。
まあこれでもあるじゃないですか。別なアイテムを送ろうとしてもブブッとかって出たら。
なんかね、確認もできるんで、このままでもよかったような気がしないでもないですが、まあ、まあ。
そして、一部のクエスト情報に誤りがあった不具合を修正。なんかこれ、なんか遠くに飛ばされるクエストが。
おー。
なんか全く違うところに。
それはとんでもないね。
そう。そんななんかミスがあったっていう話を私は聞いたんですけど、詳しくはわかりません。
はい。知る人ぞのみ知る。
そうですね。そして、機能追加という形なんで、今日ログインした方は分かったと思いますけど、規約とかが改定時においてゲームにログインする際に、大公開時代オンライン、使用許可契約書を提示する機能追加になってるんですけど、
はい。
まあ、これってさ、よくいろんなソフトとかでさ、使用契約書とかって出てくるやん。
ずらずらずらっと出てきますね。
そう。いや、まあ、了承押すやん。
押しちゃうね。
そう。
あれ、読んでませんね、そういえば。
いや、でもね、あ、今日の電波に流れてるんです。皆さん読みましょうね。
なるほど。
手前上はね。
ですね、はい、すいません、一応、緊急というか、まあ、臨時企画でですね。
はい。
いつもですね、私と、旦那と、
はい。
ロエンさんの3人なわけじゃないですか。
ですね。
はい。
で、今日はまあ、私と、司令と、
はい。
みなぎさんの、まあ、3人じゃないですか。
ですね。
でも、みなぎさんって、まあ、言ったらゲストなわけじゃないですか。
ゲストですね。
そこで、まあ、ロエンさんに代わる女性キャラをもう一人召喚したいと思います。
おー、素晴らしい。
なんか、さらにカオスな状態になりそうな気はしないでもないですが、そんなわけで呼び出してみたいと思います。
この
方です。現在呼び出し中。
ああ、なるほど。
まあ、というわけで、続いて、言っておきたいと思いますが、機能追加ということでですね、
はい、
公認ネットカフェから、ゲームをプレイするための初期の追加。まあ、
ね、
今まで大公開時代はネットカフェではプレイできなかったんですけど、ネットカフェからプレイもできるようになるということで、あとはまあ、公認ネットカフェの、公認ネットカフェ限定イベントセビリアクイズ大会に関する初期機能、または公認ネットカフェウェルカムキャンペーンに関する機能を追加ということなんですが、詳細はまあ、公式のホームページを見てください。ということで、もう一つ。これ結構重要というか、フィリバスタ。フィリバスタの修正ですよ。
はい。
あれですわ。機能変更ということでですね。職業がフィリバスターの場合は、悪名3000以上が維持されるように変更。
ですね。まあ、それなりのね、覚悟を持って、挑んでもらおうじゃないかと。
そうそう。まあ、今までその白フィリバスターの方がいらっしゃったんですけど、そのフィリバスターを持ってる人は、まあ、悪名追加っていうことになるんですが、
まあ、これは順当じゃないでしょうかね。
いやー、私的にはね、若干反対的な部分もあったんですよね。
それは。
単純に言いますわ。
ええ。
今の現状だと、
はい。
対人戦でバリバリ活躍できる職業。
バリバリで活躍できる職業。
小銀を持ったバリバリ活躍できる職業がないんですよ。
なるほど。
あの上級士官しかり、まあ今はその対人戦とかだったら上級士官に砲術家に、あと、
まあ貿易海賊どうなんですかね。
まあ上級士官、砲術家、あと賞金稼ぎとか、まあそのあたりがメインになってると思うんですが、
うん、
まあその中に広域海賊が入れるかっていったらそれはまた微妙なんですよね。
なるほど。
ぶっちゃけてしまいますと、砲術家にはまあ水平と弾道と、あと砲術と、
うん、
で修理とかの優遇、あと修理と操舵優遇じゃないですか。
ええ、
で上級士官なんかは操舵がないものの、あの水平と弾道、うん、水平なんか専門職ですし、あと白兵なんかもバリバリって感じじゃないですか。
バリバリですよ。
白兵強いは、あの砲撃強いは、その代わりちょっと操舵がない。
うん。
で、
まあ、まあまあバランスだね。
賞金稼ぎは、あの水兵がない代わりに貫通弾道が優遇で、剣術、ええ、操舵、回避優遇みたいな感じじゃないですか。
確かに。
でも、それに対する、なんでしょう、広域海賊？
はい。
確かに小木は優遇なんですけど、ソーダは優遇じゃない。で、攻撃系がダメージアップするような砲術系スキルも、砲術しか優遇職がない。
お
ちょっとまあ、ガチで対人する場合は厳しかったりするんですよね。
なるほど。
だからその中で、その対人もこなせて、なお、あの、小木とか、その辺が優秀な、小木とかが使えるスキルっていうのが、じゃあ職業っていうのが、まあ今まで結構望まれてたとは思うんですよね。
確かに。
まあ、そういう、
ね、まあ
そういうキャラが出たんはいいものの、言ったら悪名限定っていうのはどうかなっていうのが私の意見だったりはするんですけどね。
ここは高橋さん一つね、あのフィリバスターまでとは言いませんが、まあ似たような感じで、あの悪名のいらない職業もぜひ追加をお
願
いし
たい。小木を持った悪名のいらない
怪
人でも使えるスキル、
うん、
まあガレーノリさんのためのあれみたいかもしれませんけどね。まあそういう意味ではその小木とかが優遇な承認職、冒険職とかあってもいいかなとかって思うんですけどね。
結構ね、職業に関わらず、その職業の形態に関わらず、まあね、他の軍人のスキルとかついてる職業もあるみたいなんで、承認とかね。
そうなんですよね。特にこの冒険家ではですね、あの、はい、ガレーで冒険してる人なんかもたまに見かけるとは思うんですけど、冒険職で小木が優遇な職業ってないんですよね。
あるといいですよね。
まあそんなこんなで、まあ、フィリバスターの、まあ、フィリバスターに関しては賛否両論だとは思うんですが、うん、めちゃくちゃ優秀ですからね。
優秀ですね。これは見てると今ねデータを見てますが、これはすごいですよ。
そうだから悪名がいらないガレー乗り用のスキルが、じゃあ職業が欲しいってなところじゃないですか。
ですね。ある程度ね、砲術系もできてみたいな。
そう。まあそういうのをあれするとなんかベネチア海軍っぽいなんか職業
感じになっちゃいます。おでもエイチャルさん、
はい、
ベネチアじゃないですか。
え？
エイチャルさんベネチアじゃないですか。
あ、まあ、そうですけどね。まあ私に関してはもうどんな職業が出ようが、どんなスキルが出ようが、用心棒一筋ですから、まあ、気にしないって感じなんですか。
というわけで、小林さん、スーパー用心棒を実装お願いしますということで。
優遇スキルは今の用心棒に、なお、プラスアルファで消化スキルだとか、
はい、消化スキル。
統率スキルだとか、
統率スキル。
まあ、艦隊支援用のこうスキルが追加されると嬉しいな。
これはすごいぞ。
まあ、アホみたいに役に立たないようなキャラになりそうですが。
気のせいです。
まあ、なんて言うたらいいんでしょう。スーパー用心棒ってか、その用心棒の上位互換になるのが、一応、フィリバスターだったりするんですけどね。
なかなか、
実を言うと。
複雑な気分になりますね。
そうそうそう。あの、回避とね、まあ、私がこう、欲しいと思ってるその回避と、修理と、応急処置と、
はい。
あの、砲術、この4つが優遇っていうのは今まで用心棒しかなかったんですよね。
なるほど。
それがフィリバスターができたと。 はぁ、あ。ってなことでですね、
はい、
まあ、ため息ついてても意味ないんで、次行ってみたいと思います。そして、もう一つ、大東支線の発生条件を調整。ということでですね、今までその大東支線が発生する条件があったんですけど、全然発生しないというような悲しい状況になってたんで、より発生しやすいように条件を調整し、緩和しましたっていうことですね。
おお。
まあ、これで、
大東支線は、見たことないですもんね。
大東支線はね、どっちかちょっと私的には頻発に起こってほしいんですよね。
ドカンドカンとね。
そう、理由としてはですね、投資すると、神がもらえるんですよ。今私が必死に貯めてる。
神が
国家なんたら賞。
国家なんたら賞。
なんだったっけあれ。
200枚集めると、あれですね。
そうそうそう、200枚集めると。
れるあれですね。
あれが、もらえるんですよ。
あれがもらえる。
おぉ。まあ、投資しないといけないんですけどね。だから、大投資戦、出てほしい。
匿名だけじゃなくて、大東支線でももらえるんですね。
みたいですね。
お
なんか、一口5枚くれるっぽいんで、20メガ突っ込みは、とりあえず100枚手に入るって感じ。
それはもう、ガンガンガンガン怒ってほしいですな。
そうですね。まあ、あと、その他ということでですね、大航海自体の、各使用許可証などを改正ということと、あとはまあ、3月16日修正済みの不具合とか、まあ、そのあたりに不具合が追加されたっていう形ですね。はい、不具合が追加されちゃダメよ。
えらいことじゃん。
で、もう一つ、先週、言えなかったんですが、3月21日にアップデートされました、サーバーアップデート情報で、まあ、指定関係が正式に維持、解消できないことがある不具合を修正されたっていうくらいですかね。
師匠と弟子。
そうですね。で、続きまして、3月28日のトピックスということで、全国のまあ公式ネットカフェ、公認ネットカフェでの、その、ネットカフェ記念サービスがキャンペーンが開始されたっていう形なんですが、
いよいよ開始されましたね。
まあ、家でプレイされてる方にはあんまり関係なかったりする部分もあったりしますけど、まあ、その辺は置いといて。で、まあ、積み荷が当たる、
キャンペーン。
でしょうかね。はい、まあ、これビンゴボンゴなんですけどね。
はい、来ましたね、ビンゴボンゴ。
ビンゴボンゴですよ、ビンゴボンゴ。積み荷が当たるっていうのは、まあ、でもビンゴボンゴなんですよね。
なんというか夢に出てきましたよ、自分は。
マジですか。
本当に最近はね、なんとも言えない仮面をかぶった人たちがね。
そう、あれって私もうパッと見さ、
うん、
なんて言ったらいいんだろうね。はじめ、あれを、あの絵を見たときってさ、
うん。
某、笑い男みたいな、イメージが、わかる人はわかるとかもしれませんが。
はいはい。
っていうイメージがあったりはするんですけど。まあそんな感じで、DOL での、ヘッドラインニュースはこんなもんですね。
はい。
はい、そんなわけでですね、さっき読んでました、新たなエージェント。
新たなエージェント。
チョコパフェさん。
チョコパフェさん。
猫猫猫猫兄弟。
猫兄弟。
どうもこんばんは。
猫兄弟。
というわけでですね、まあ、ここからは、この4人でやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
で、いつもはそのリアル世界でのワールドニュース、トピックスなんかを、ジントックの旦那にやってもらってるんですが、
はい。
飛ばしましょうか。
飛ばそっか。
というわけで、
はい、
私らのですね、まあ、今週一週間何があったかっていうのを、まあ、さらさらさらって上げていきたいと思いますが、はい、まずもう私から言っときますね。
どうぞどうぞ。
この間にお三方は考えておいてください。
はい。
まず、まあ、私は先週ですね、水曜日お休みさせていただいたんですよ。まあ、その時ですね。
お休みしましたね。
はい。京都で、歌ってました。
おー、素晴らしい。
まあそんなこんな、そういうまあイベントがあったりしてお休みしました。でもって大公開ではですね、私ひたすら開拓地に、納品してました。
納品の日々で。
そうそうそう。もうなんて言ったらいいんでしょうね。あれを、とにかく、 造船、新造船許可証だったかな
ですね。あの200枚貯めれば俺なくスキルがつけれちゃうぞっていう、あの感じ、
それをね、あのつけるために今必死こいてですね、まあ、現在進行形ではあるんですけど、まあ、納品してるわけですよ。
ちなみに目標何枚でしたっけ？
800枚。
800枚来ました。800枚、800枚で4枚、
800枚で4枚。ちなみに現在は、349枚溜まっております。お、はい、まあ、なんて言ったらいいんでしょう、国家貢献勲記だったかな、それをこう、はい、貯めてるわけなんですけど、いやー、なんて言ったらいいんでしょう、時間かかるわ、金かかるわ、家庭減るわと、ちょっと辛いねこれまた。
まあそれが船のね、オリジナルスキルとして報われるわけですよ。
ちなみに私がやってるのは、テルナーテとダバオの往復でやってます。
お
テルナーテで鉄鉱石を買って、ダバオで木材を買って、大型船ビロを作って納品するって形ですね。こちらが多分おそらくですね、時間はかかるものの一番消費するお金が少ないやり方だと思うんですよ。
なるほど。
まあ、ぜひぜひ、新三国の方ですね、ベネチアと、
新三国限定なの？
いや、限定ではないんですけど、
はい、
ベネチアと、どこでしたっけ、ベネチアとフランスと、
ネデルランド。
ネデルはですね、はい、開拓地に、高価ローズの板を納品できないんですよ。
おー、なるほど。
だから、まあ、大成功頼りの、作白ローズウッド板ですかね。あれしか、はい、納品することができないんで、ものすごい時間がかかるんですよね。
なるほど。
時間というかお金がかかるんですよね。だからその新南三国の方なんかはぜひこの納品やってみてはどうでしょうかね。
まあ、おすすめですよ。
旧三国の方に関しましては、あれですわ、開拓地に高カローズ、はい、石炭を大量に持ち込んで高カローズと板を納品するっていうのが一番効率いいみたいですけど。
なるほど。
まあ、私現在、進行形で、まあ、ラジオ中は止まってるんですけどね、現在進行形でやっております。家庭の神がもうそろそろやばいです。家庭さんの神といっぱい交換してくれる人を募集中というわけでですね、
募集中ですよ。
緊急企画ってわけではないんですが、
はい、
私のフランダースガレーにですね、
ええ、
何人どのスキルをつけようかっていうのを今現在非常に悩んでるんですよ。
おお、専用艦スキルも種類多いですからね。
そうそうそう。それでですね、まあ、このラジオを聞いている方で、私に合うスキル、これが合うんちゃうかなっていうのをご意見ございましたら、掲示板にですね、今日のお題の方で結構ですんで、そちらに書いていただければ非常にありがたいんです。
お待ちしております。
とりあえずですね、私が今考えているやつ全部上げていきますね。
はい、どうぞ。
まず1。
1。
焼き打ち。
焼き打ち来ました。焼き打ち来ましたよ。別名玉砕スキル。
俺のこの船が真っ赤に燃える、お前を燃やせと轟き叫ぶぐらいの勢いでですね。なんて言ったらいいんでしょう。焼き打ちスキル、発動したら燃えるんですよ。
燃えますね。
燃える男エージャルの何ふさわしいスキルかなって思ったんですけど。まあ、それがまず1個。
はい。
もう一つ、強化昇格。
もう強化昇格。
やるならとことん突っ込めということでですね。
ガシガシガシ
と。強化昇格をフランダースガレンにつけると、特殊昇格と強化昇格でダブルラムなんですよね。
おー。
やるならとことん突っ込め、ね、強化昇格。
これは痛そうですよ。
で、もう一つ、三つ目。
三、はい、つ目。
ガチでやるならやっぱこれだろう。対砲撃装甲。
対砲撃装甲。ちょっと前まで不具合で、砲撃装甲を持ってる相手がかかったというね。
そうそうそう。
泣きそうな好きですね、この。
フランダースガレーの弱点をカバー、対砲撃装甲。
ガレー系はいいんじゃないですか？対砲撃装甲結構。そうそう。
まあ、もろいですからね。
確かに。
で、もう一つ。
はい。
用心棒らしく。
用心棒らしく。
修理支援。
修理支援、来ました。さすが用心棒。
で、まあ、この4つで、まあ、今、で、その他ですかね。この4つを考えてるんですけど、まあ、フランダースガレーの、その、100人組でリバイバルをやるにあたって、
はい。
その弱点をどうカバーするかっていうところが、 にかかってくるんですけ
ど
ね。
悩みどこですね、これは。
だから、なんでしょう。何せ私、白兵弱いんですよ。
白兵が多い。ああ、わかりますよ。
白兵は弱いんですよね。
だから、白兵弱い。
白兵が弱いんで、
弱い。あら。
白兵を、ほら、焼き打ちスキルなんかで船が燃えてるとさ、
燃えてると。
白兵入りたくないやん。
入りたくないですね。ごめん、こう思いますよ。
だから、対白兵にですね、焼き打ちを考えてるんですが、焼き打ちだとね、今度は砲撃に逆に弱いな。それ弱点なんですよね。で、砲撃に対するんだったら、まあ、対砲撃装甲で装甲を上げて、なおかつ、それか、修理支援なんかでこっちの修理効果を上げるのどっちかになるかなとかって思ったんですけど、そうなるともう、ロワイヤルなんかにね、先制攻撃持ったらロワイヤルなんかに白兵されて、なおかつ妨害なんかされたら3段ぐらいで俺死ぬわけですよ。
ドカン。
打破されるわけですよ。だから、
あ、もう強いですからね。
そうなると今度は白兵にはなるんですよね。
で、
まあ、ラム強化、もうそれはある種焼けクソですね。
焼けクソですね。
ファイナルフランダースラムアタック、俺に近づくな、刺さるぞこの野郎ぐらいの勢いで
決まればね。
そうそうそう、
決まれば強いんですが、
まあその3つのうちにどれがいいかな、まあ100人組での戦闘も含めて踏まえて、
なるほど、
考えてるんですよ。まあまあぜひなんかございましたら今日の
テーマに
書いてください
。そうですね、皆様のアドバイスをお待ちしております。
というわけで、私からのあれは終わりなんですが、
はい。
試練は、まあ、今週、どんな一週間とか、
今週はですね、はい、家の改装にもう没頭してましたね。
家の改装と言いますと、
はい。アパルタメントです。
ほうほうほうほうほう。
広くなってですね、
はい。
副官とマネキンが、一つずつ増えたと。
ほうほうほう。
いうことは、スキル枠とキャプテンバックも一個ずつ増える。
ほう。
というわけでですね、ランク3にするのをお勧めしますよ。
まあ私も現在、やっと半分ぐらいになったんですけどね。
なるほど。まあ材料がね、鉄材がさらに増えてしまいましたんで、まあなかなか上がりにくくはなってるんですが、これはお勧めですね。あとですね、エイチャルさんが今まさに悩んでた、船の強化と専用艦スキルをですね、
ほうほう、
つけたわけですよ。
何をつけました？
戦列艦はですね、星になると、まあ、今のところ選択肢が一つしかなくてですね。
まあ、あれですよね。
水中装填。あまりにも、ペッチ向けなスキルがついちゃったわけですか。
はい。
もう一つ専用艦スキルは、まあ、軍人やってる人にはベタで申し訳ないんですが、重量砲撃をつけさせていただきました。
なるほど。重量砲撃は非常に強いですね。やっぱり、その、艦隊戦とかになると、
はい。
相手を孤立させたりすることができるんですよね。
なるほど。
最初ほら水平状態からスタートした時なんか、ね、ええ、一人にこう集中砲撃すると、そういうその一艦隊だけが狙撃して、じゃあ孤立して、だから逆にそれにね、応じた戦闘スタイルみたいなのが確立されてるっぽいんですよ。
なるほど。
その重量砲撃なんですけど、
ええ、
砲あるじゃないですか。あれを畳んで、まあ、砲を下げるとですね、
はい、
重量砲撃の効果が多少なくなるっぽいんですよ。
ほ
ー。砲全開の時に重量砲撃食らうとビタッて止まるんですけど、
はいはいはいはい、
足を遅くするとその効果が若干緩和されるっぽくて、
なるほど。
なおかつ艦隊面なんかもこう船足を揃えるっていうような、
うんうんうん、
だから一人だけ孤立しないようにっていうのも、やっぱりそういう戦闘スタイルも確立されつつある感じでしょうかね。
おー、やっぱり重量砲撃そこそこ人気あるスキルだと思うんですよ。
そうそうそう。
だから戦列艦乗り結構つけてくるんじゃないかなと思うんで。
ただ逆にまあそれに対抗するというか対策みたいなもん徐々に出だしてるみたいですね。
なるほど。
模擬戦ではだ重量砲撃イコール最強ってわけでもなさそうですね。
ですね。いやー、悩んだんですけどね。
ちょっといいですか。
はいはい。
はい、どうぞ。
戦わないじゃん。
ん？あー。
根本的な問題だと思います。
知恵は戦闘しない。
しない。
そうね。英国軍人としてのメンツだね。どうするわけだよこれで。
いや、まあ、なんだろう知恵。
真面目にやってないとね、市長に首されるか分かんないからね。
いや、まあそうだけどさ、そんなに本気でこう船スキルこう磨き上げてるのに戦闘しないって
あ、たまに戦闘しますよ。
あ、たまにはするんですか。
たまにはしてますよ。あの、バッカニアガリって言うんですか。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、今度し、司令、今度はあの、はい、ロエンさんと一緒なようにさ、あの、はい、あれデビューしましょうよ。模擬戦デビューしましょうよ。
実はですね。
はい。
私のクローンがいまして。
はい。
そのクローンは実は模擬デビューしてるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
デビューしてるんですが、やっぱダメですね。全然何もやってなかったのが、明るみに出るがごとく、めちゃめちゃ弱い。
なるほど。
司令大丈夫だよ。
え？
司令も、入ってる紹介では、毎回毎回模擬をやってるじゃないか。
いや、やってますね。
それに出ればいいんじゃなーい。
なんか、自分だけボコボコにされそうな気もしないでもないですけどね。はい。
まあ、そんなこんなで、今週一週間は、アパルタメントの改装と、ね。
お船ですね。
なるほどね。なんか、リアルな世界での、あれとかもないんですかね、特に。
リアルな世界はですね、夜勤が絡んできて、なかなか大航海にインできなかったという悲しさが。
ああ、それは辛いっすね。
となるともうやることといったら部屋の改装しかないんですよ。でも逆に部屋の改装があったんで、まあまあ、モチベーションが維持できたっていうのがありますね。
なるほど。ちなみに私は、部屋の改装、オスマン型でやってます。
オスマン型
アラブ型で。
はい。
まあ、なんとなくね。
イスラム型は段差があって、なんか、ね、かっこよさそうなんですね。
まあ、そういうわけでですね、続きまして、みなぎさん。
みなぎちゃん。
みなぎちゃん。
はい。
ヘッドラインということでですね、なんか今週一週間、まあ、ゲーム内にしろリアルにしろなんかやってたってことありませんかね。
ゲーム内ではモザンビークに行って造船してましたね。
おおほほほほほほほほ。造船と言いますと、今ランクってどれぐらいなんですかね。
え、うん、7。
おお。
込み込みで7。
あ、込み込みで7。
これからだ。うん、
私、船大工に転職して、コミコミにすると8になりますよ。
そのうち上がるって感じでやってます。
エイチャルさん、結構何気に頑張ってんだね。
いや、全然頑張ってないです。造船は5まで上げました。で、コミコミということは、ノコギリでプラ1、船大工でプラ1、副官でプラ1。
はい。
副官がついに造船を覚えましたよ。まあ、どうでもいい話なんですけどね。
やったね。
ほうほうほう、して、その造船上げ、まあ、やっぱり自分で船作りたいから上げてるって感じでしょうかね。
なんとなく。
なんとなく。
うん。
来たぞ、なんとなく。
なんとなく上げてみよう。
なるほど、なるほど。造船してるってことはカテゴリーってたまりますよね、カテショって。
カテゴリーは流してますね。
え？流してます。流してると言いますと？
上げたり。
あ、なるほど。はい、私、家庭にはいっぱい買い取りますんで、よろしくお願いします。
あ、はい。その時は。
ね、造船しながらなんかしてるってこととかはないかな？
造船しながらやってることは、プレイステーション2。
おい！
昨日から始めたんですけど、
はいはい、
まあ、その前は戦国無双エンパイアスしてたんですけど、
おー、まあ光栄絡みですね。
はいはい、はい、でも昨日なんかちょっとプラレールで行こうっていうゲームを見つけて。
なんだそれ。
なんですかそれ。
なんか幼児向けのプラレールのゲームなんですよ。
プラレール、
ほうほうほう
プラレール、
うん、なんかそれ惹かれちゃって
懐かしい、
うん、それやってます。
なるほど。
うん、
いや、なんかその声といえばさ、今私の知り合いなんかも含めて、何でしたっけ、無双オロチ？
無双オロチ、
はいはい。
あれがなんかものすごい流行ってるっぽいんですよ、私の周りで。
あれはね、ですね、すごいんですよ。三国無双と戦国無双入り乱れですか。
そうそうそう。何でしたっけ、オロチ。っていうか、入り乱れでさ、
はい、
賛否両論あるんですよね。そんなパラレルワールド作んなよ、ゴラーっていう人と、
うん、
うんうん、
今日もいるんですけど、 なんか聞いた話になるんですけど、ぶっちゃけその爽快感とかそれだけ従事したら、えんちゃうのみたいな感じで、ある種こらいろんなロボットごっちゃ混ぜのスーパーロボット大戦みたいな感じ。
あー、まあね、そうなんでしょうね。
だから あれはちょっと私も買ってみたいかなとかって思って。
自分も欲しいんですけどね。
まあごめんなさい、なんか他のゲームの宣伝みたいになっちゃいまして、まあ公演つながりだからいいだろ。それいいよね、
うん、
別に
我々はもう公演の回しもんですよ。そうですね、はい。
まあ、そんな感じですよ。でまあ帰ってきたんですけど、
はいはい、
その帰るときにモザンビークまで行ってサファイアもルビーも積んで帰らなくて、うん、ガンドゥーラとヒンドゥーキャップだけ買って、ルワンダでダイヤ買って帰りました。
よくある話です。よくある話、
よくある話、
うん、
アフリカではよくある話だよ。
そうですか。大体私なんかね、この前も帰ったときさ、東南アジアでスパイスアイランドで新しい香辛料わはーとかって言ってるにもかかわらず故障積んで帰ってますからね。わけわかんねー、まあ、
故障は高いからね。
まあそういうことがあったりとかなかったりとか、そんなもんですか宮城さん。
そうですね。
はい、では続きましてチョコさん。
猫兄弟。猫兄弟。
なんかさ、レイブンズナイトがさ、猫兄弟にこう専用されつつあるんだけど、これ
気のせいですよ。
気のせい
だって、この3人猫兄弟ですよ。
マジっすか。あれでしょ、シレイブンナイト。
いや、ちょっとなんだろう。いや、まあ。
みんな、待っとかなきゃいけないじゃないか。
あ、そっか、ごめん。
チントク、ロエン、ゴスケーテ
いやいやいやいや、本日はレイブンズナイトですからね。
レイブンズナイトですよ。
皆さんご安心ください。
悩み解決。
いや、ちょっと、なんか、順番ぶっ飛びまくってるんですけど、まあ、とりあえず、チョコさん。
はい。
今週1週間はどないでしたか、
うん、今週1週間はですね、その噂の、東南アジアの方の新しい香辛料を運んだりとかしてみました。
ほうほうほうほう。
はい、
あれってどうなんですか？ぶっちゃけどれぐらい儲かるんですか？
めちゃくちゃ儲かります。
マジで？
300円で買った香辛料ですね、うん。こっちに持って帰る相場がいいって、うん、2万円超えるんです。
すげえ。いや、マジすげえ。
マジすごい。
って、円なの？
いや、円じゃないけどね。
ディカートだね。
300ドカートくらいで買ったものが、本当に運が良かったりすると、2万1000円くらいで出ちゃいます。
むちゃくちゃですね、それ。
すごい。
でも、まぁ、あれだね、この距離で、まぁ、距離を考えるとそれぐらい利益もあってもいいんかな。
あれですよ、かかる時間、帰り道の、
うん、
90日切りますよ。
それってさ、ある種故障が不憫だよね。
本当になんか故障買って帰るの同じようなもんですね。
だって故障ってさ、
うん、
1万とか超えることってなかなかないよね。
なかなかないですね。
うん。だからこの間香辛料取引で、香料商人に転職クエスト受けてきた。
ほうほうほうほうほう。
東南アジアの香辛料買って帰って、
うん、
それの売り上げで、召喚売り、賞200個転職しました。
あー。すげえなぁ。
香料商人ってでもあれですよね、やってて思うんですが、なぜか専門スキルは香辛料取引という。
香料
なん
だね。
香料じゃない
ね。まあ、それだったら、あれですね、私もちょっとスキルの枠ができるんで、香辛料取引取ろうかな。いやー、でも儲かるスキルを取るのもな。どうだろう。いや、俺ね、スキルは基本的には生産に活かせるスキルなんかは取ってるんですよね。
おー、生産に建設的でいいじゃないですか。
だから、予備保養の織物。
はい。
鋳造用の鉱石取引と工芸とかの用の工業品取引。
はいはいはい。
あと、料理用の食料品取引。
じゃあ自分の儲けのためじゃなくて他の人を更新料で儲けてもらうための更新料取引ってどうですか？
いや、あ、そっか、更新料取引だと調理に行かせるからいいんちゃうの？
うん、調理に行かせますよ。
次
ハーブソルト作りまくりですよ。
次取るスキルは更新料取引か牡蠣取引か、どっちにしようかな。
まあ、そんななかなか悩みどこなスーパー用心っぽでした
ですね。まあ、そんなことで、このあたりで止めときます。DOL ヘッドラインでした。
あ
というわけで、本日のゲストのコーナー行ってみたいと思います。
いいゲストのコーナー、
本日のゲストは、某ベチコ教の養生でもあり、過去設定上なんですけど、ラジオ LCC の MC でもあります、みなぎさんです。というわけで、みなぎさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
ヒューヒューヒューヒュー、あれだ、まず簡単な自己紹介してもらいましょうかね。
ロンドンの MCL 紹介で活動しています、みなぎです。
なるほど。ゲストの終わりのコーナーで、その紹介の紹介なんかもしてもらおうかな。逆じゃないよ、逆じゃないよ、逆じゃないよ、逆じゃないよ。紹介の、紹介コーナーなんか設けておりますんで、よろしくね。
はい。
では、こちらから適当に、質問していきたいと思います。みなぎさん、
はい、
名前のですね、由来なんか教えていただければ、
名前はですね、昔の、はい、このゲームの前の前の前ぐらいに、
どんだけ前やねん。
ウルティマオンラインしてたんですよ。
はいはいはい。
その時キャラ作る時に、うちから海が見えてて、なぎだったんですよ。
ほうほうほう。
で、あ、綺麗だねーとか思ってて、あ、ほんで、きなぎとか決めてたんですけど、きなぎじゃおかしいから、美しいなぎだーっていうんで、みなぎになったんですよ。
あ、なるほど。いや、しかしですね、レイブンズナイトを、ゲストで来ていただける方の、ウルティマオンラインやってた人の率異常。
高いっすね。
めちゃめちゃ高いね、これ。
あ、そうなんですか。
いや、私も実は、やってたんで、やってたというか、うん、まだアカウントは生きてるはずですけど、いやー、まあそんなことは他のゲームの話は一旦置いといて、
はい、
なるほど。ということは、まあちょっとごめんなさい、プライベートなことになるんですけど、海の見える家に住んでるんですか？
はい、見ます。
おー、いいねいいね。
オーシャンビューだ。
オーシャンビューですよ。オーシャンビュー
来たぞ。
なんか潮風にこう吹かれながら朝日を眺めつつブランデーをクイッと。
私下戸なんでお酒飲めません。
終了。
車も錆びるとね。
で、ではではではでは、あとはですね、今そのゲーム内では、造船とかやってるっぽいんですが、
はい、
普段のプレイスタイルってどんな感じなんでしょうかね。
一言で言うと遊び人。
あ、なるほど。
何か決まってやるっていうわけじゃなくて、
はい、
宝石行きたいなと思ったら宝石行くし、
服
が壊れかけたら服買いに行くし、決まってないです。
なるほどね。
フィーリングプレイだね。
もう自由に。
では、まあ、いつも聞いてるやつなんですけど、なんかその、ゲームにしろ、何にしろ、何でもいいんで、
はい、
こだわりなんか。
こだわりですか？
はい。
支援できるキャラを作る。
ほう！
泣ける話だ。
ということは、チョコパフェさんと、よく似た感じになる思うんですけど、
私の場合は公開中の支援が。
あ、なるほど、そっちか。
はい。
でしたら逆に私に近いキャラかもしれませんね。
かもかも。
でも PK が来たら、 PK というか海賊さんが来たら、
はい、
突撃しますよ。
あ、私もしますけど、その、ここは俺に任せて先に行け。
え、みんな引き連れて。
引き連れてかよ、おい、ちょっと待て、それはあかんて。
皆さん覚悟してください、みたいな。
いやいやいやいやいや。
ここでおすすめのね、専用艦スキルが焼き打ちだ。
なるほど。
宝石燃えたら、壮絶ないですよ。
まあ、じゃあ、みなぎさん。
はい。
じゃあ、まず、支援スキルチェックいってきます。
あ、はい。
持ってるスキル、私が言うので、持ってたら持ってるって教えてください。
はい。
まず、修理。
持ってます。ま
あ、さすがだよね、これは。
はい。
ま
あ、これはね、さすがにね。
じゃあ、外科。
持ってます。
おー、まあ、これも、ここもまあ、普通ですよね。
これもね、まあまあまあ。
じゃあ、病気になった時用に、疾病学。
あります。
おー。それだ、艦隊メンバーが燃えちゃった時のための消火。
あります。
おー。あるね、あるね、ここまであるね。
しましたよ。
では、艦隊メンバーが藻に絡まれた時とか、ネズミが出た時用の駆除。
あります。
お
素晴らしい。
あります。
これはね、あると嬉しいんですよ。
すげー、すごいな。じゃあ最後、
はい、
艦隊メンバーが欲求不満になった時を解消するために主演。
主演はないです。
よし、俺の勝ち。
勝ちなの？
欲求不満ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれがあったら他の災害が起こらないっていうの聞いたことあるんですよ。
ほうほうほう。
だからあれは解消しないです。
おく、あ、なんか負けた感じがするね。
なかなか別の方向性で切り口が来ましたね、これは。
りんちゃんお酒飲めないからね。
あ、
そうですね。
じゃあ、もう一つ。
はい。
これは、スキルではないんですが、
はい。
セイレンが出た時用に、常に、耳栓は持ち歩いてる。
ありますよ。
さすがだね。いや、ここまで行くと、うん。
セイレンきついね、本当に。
スーパー用心棒を名乗ってもいいんじゃないですか。
用心棒じゃないです。
免許回転ですか、仮回転ですか。
仮回転ですね。
仮回転来ました。
まあでもそこまで、うん、スキル持ってるって素晴らしいね。あ、もう一つあった、そういえば。
はい。
仲間が、喧嘩したり混乱したり反乱したりした時の統率あるのかよ。
はい。
すげえ。
お兄ちゃん負けそう？
いや、負けてないよ、俺は。俺も全部持ってるから。俺も負けてないよ。
昔やってもらったことを、
はい。
みんなに返せたらなーっていうので使ってるんですよ。
なるほどね。
負ける話だ。
負ける話だ。なるほどー。すげえなー。いや、でも、うん、実際私とよく似てますよ。私も基本は艦隊支援というか支援メインでやろうとしてるんで、まあというわけで私からの質問はこの辺にしといて、先に聞きましょうか。指令とかチョコさんとかが聞きたいこととかありませんか。
はい。
はい、チョコパフェさん。
みなぎちゃんとピカちゃんはどっちがお姉さんですか。
あ、みなぎが先に作ったので、みなぎがお姉さんです。
うん、なるほど。
うん。
そのミカちゃんっていうのは何なんですかね。
セカンドキャラなんですよ。
はいはいはいはいはい。
にやかなんです。
なるほど。
うん。
では一応みなぎちゃんの方が、
うん。
お姉さんって設計で、設定で、はい、はいはいはい。で、チョコボブさんは、他にはございませんか？
何ですか？
指令は特に。
そうですね。みなぎちゃんの妹さんのミカちゃんが、
ほう。
ベースキャラなんですが、猫教団に入信していただいたということで、
ほうほうほう。
猫教団の魅力を、ぜひ。
猫教団の魅力は、何でしょうね。なんとも言えない雰囲気が。
なるほど。
指令をいじめて遊べます。
あ、それは魅力だね。
うん。
ちょっと待って、ちょっと待って。
あと指令をこき使える。
あー、魅力だね、それまた。
いたしましたまえ。
じゃあ、早速、投稿された質問を読んでいきたいと思います。
はい。
はい、まず最初、イタカカオキュワリさんからいただきました。ありがとうございます。はい、質問1。大航海時代オンラインのゲーム上で装備できるアイテム、過去主に服装、衣装等でお気に入りはありますか？また、実際に着用してみたいなと思うようなアイテム、服装とかありますか？だそうですが。
お気に入りはガンズーラとヒンドゥーキャップ。あとリボンシューズ。
その組み合わせはいいね。うん。最高だよ。
着用してみたいのはないですね。
あー、なるほど。
動きにくそうね。
あー。
うん。
ちなみに、ガンドゥーラだったらヒンドゥーキャップもいいんですが、イエメンにも似合いますよ。
私はなんか頭がポコって上がってるのが好きなんで。うん。なんかそのアクセサリーもついてるじゃないですか、のヒンドキャップ。
はいはいはい、そうですね、
そこが好きなんで。うん、
なるほど。
うん。
じゃあもう一つ、大航海時代オンラインで運営側に対して改善してほしいと思うようなことはありますか？また度重なるバージョンアップ過去パッチであなたのプレイスタイルに影響を与えた項目など印象に残っている程度で構いませんので教えてくださいという形なんですが、
運営側に対しては、ちょっと上納品はひどいなっていう。
それはどっち側、悪い方いい方？
悪い方で。
ほうほうほうほう。
上納品でやっぱりその海賊さんから逃げれるかもしれないけど、危険海域が面白くなくなっちゃうんですよね。
あー、なるほどね。
スリリングがいいんだね。
うん、
やっぱり危険海域はスリルがないとダメなんだね。
スリルがないと面白くないじゃないですか。
まあそうですね。
うん。
ただまあ縄文品に関してはあれじゃないですか、海賊に襲われることが面白くないって人のための配慮じゃないですかね。
ですかね、やっぱり。だから持ってるけど使ったことないんですよ。襲われたこともないけど。
私はそうですね、それはもう、2つかな。私は持ってないですね。襲われたら対抗するぐらいの勢いで普段行動してるんで。
じゃあもらったやつはもう誰か必要な人にあげちゃったとか。
そうですね。
っていうか私の場合は追いつかれて襲われたら、反転して突撃しますね。
なるほどね。
これやっぱり焼き打ちを、
そこで焼き打ちですね、やっぱり。
焼き打ち。
むしろ打破するくらいの勢いで。
おぉ、頼もしい。うん、
でもまあ、あれじゃないですか。上納銀に関しては、その打破ら、襲われるのが嫌って人の配慮、としてならまあ、いいんちゃうかな、とかって。
選択肢の一つとしてはね。
そうそうそう。
私はね、まあ、襲われるのはいいんですが、使っちゃうよ。
ああ、なるほどね。
ここは主義者ですから。まあまあ、これでね、みたいな。
上納品に関しては、まあ今までその PK さん側はものすごい不満だったんですけど、今回の修正で多少不満はなくなったっぽいですけどね。
ならいいんですけどね。
あとはなんかプレイスタイルがガラッと変わったっていうようなこととかは？
私マイペースなんで変わったっていうのはないですね。
あ、なるほどね。
うんうん。
マイペースにゆっくり追いついていくって感じで、かな？
そうですね。うん。
では、もう一つ、大航海時代オンラインのゲームの中で登場する船舶で実際に乗ってみたいっていうような船はありますか？
あります。戦列艦。
お、戦列艦に乗ってみたい。
戦列艦はいいぞ。
戦列艦の形がすごく好きなんですよ。
ほうほう、丸っこい、
先っぽが丸っこくて、
はいはいはい、
形だよ。
あれは実際に乗ってみたいなーって思いますね。
なるほど、う
ん、あれで冒険をすると素敵だよ、
っていうところですかね。
なるほど。で、もう一つ、あなた自身の大航海オンラインのプレイスタイルに影響を与えたような、まあ、印象に残った、プレイヤーがいたら教えてください。
私のプレイスタイルは宝石を運びまくるっていうのなんですけど、
はい、
それでイングランドの、
はいはい、
まあ、うちの紹介状もだった人なんですけど、
はい、
あの、安丸さんっていう方がいて。
安丸くんか。
はい。
彼、最近、元気？
あの、最近入れないみたいなんですけど。
あら。
うん。忙しいらしくて。その人が、あの、一度だけ、あの、ダイエン連れてってくれたんですよ。
ほうほうほう。
その時に、あの、クリッパーだったんですよね。
うんうんうん。
それで、あの、わ、絶対クリッパー乗ろう、早いとか思って、うん、それで頑張ったのがありますね。
あー、なるほどね。うん、まあ、そうですね。あの、先切って、その、プレイしてる人の船を見て、あ、この船に乗りたいっていうのは、うん、憧れるっていうのはあるとは思いますね。
うん、うん。
うん。なるほど。まあ、私は逆ですけどね。誰もが乗ってない船に乗ろうって。
エンサージストでいいじゃないですか。
そう。では、あの、続きまして、プイニューさんからの質問です。どうもお世話になってます。プイニューですにゃす。みなぎさんといえば、プイニューの前のキャラを見て一言、早そうってのを思い出します。いや、確かにフェラーリですから早いかもですが、HR さんなら理解してくれるはずだ。光るいい速そうな車。え、
うん、
俺理解できねえ。
なんでだから、あの、光るいいフェラーリだった。
あ、はいはいはい、なるほど。
それで、あ、速そうってつい。うん。
なるほど。あー、ごめん、俺理解してくれるはずだって言われたんですが、微妙に理解できてないです。今度、あの、後でひっそりと教えておいてください。で、まあ、どうでもいいんですが、みなぎさん、宝石支援とかしてくれてありがとうございます。ありがとうです。これからもラジオに大公開に頑張ってください、ニョス。あと、みなぎさんはいつも素敵なガンドゥーラですが、たまにはペルシャンドレスもどうですかってことですけど。
あ、多分持ってますよ。
お、持ってるんだ。
うんうん。
ぜひ生議会を、いやいや、や
っぱそう。あの、ちょっと、普段の人徳氏から出ないようなセリフが出て戸惑ってる HR でございます。
申し訳ございません。ただいま、お聞き苦しい点がございました。重ねてお詫びを申し上げたいと思います。
その指令には、後日、教祖の方から、10メガくらいのお布施が申請されるかと思
う。苦しい。
ほうほう、ペルシャンドレスも今お持ちなんですかね。
今多分裏キャラが持ってると思います。
まあ、あれ結構可愛いですよね。
うんうん。
回避も増えるし。で、続きまして、質問いってみたいと思うんですが。
はいはい。
一旦ですね、質問の書き込み、この辺でストップさせてもらいたいと思います。
でございます。
というわけで、まあ、すでに書いてるって人なんかは、このままやっていただいても OK。このまま投稿していただいて OK です。だから、なんだろう。
こちらで適当にね。
俺が何を言おうとしてるかに関しては、このフィーリングでこう、理解してください。
フィーリングで。ファジーでいきますよ、ファジーで。
はい、ではでは、続きまして、みーちゃんママさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
レイブンズナイト出演おめでとう。義理の両親への何か要望があれば、この場でどうぞ。っていうわけなんですが。
あ、何もないですね。
おー。
大満足ですから。
大満足&大充実ってことですね。
はい。
というわけで、みーちゃんママさん。
ガンガンペチコをね、娘に着させちゃってください。
あ、それは、うん、それいいね。俺から要望しとこう。
うん。で、パパさん、ガンガンペチコを着させ
ちゃってください。パパさんは、まあ、とりあえず。
パパさん、とりあえずなんだ。
一つ、ご報告は。
はい。
先ほどの指令の発言に対しまして、
はい、
お母様の方から、アットマーク、うてをいただきました。
あ、なるほど。な、打っときましょうか。はい、では続きまして、
どこタレント
あれ、どこまで行ったっけ
兄ちゃんママさん終わりました。
はい、続きまして、エセシスター母娘さんからいただきました。ありがとうございます。応援を一言。大英帝国海軍、商船護衛艦隊、再生、今日
よく頑張った。全部合ってたぞ。
と呼ばれるペチコ提督とその美人奥様のもとで幸せに暮らすんだよ。というわけで、護衛艦隊、少し興味あったりするが、PC 性能、回線環境から参加は絶望に等しい、この頃。まあ、プレイヤースキルもないので、模擬戦績25戦、1勝24敗、過去不戦敗1含む。わ、伊達ではないだそうですね。
出ることに意義があると思いますよ。
そうだ、
出ることに。
うん、そうですよ、
うん。恐れるなと。
負け戦でもその間誰か座れなければ勝ちなんです。
そうなんですよね。まあ、護衛するにあたっては、あくまで守る方をいかに安全に。
そうです。
だからここは俺に任せて先に行け。何すぐ後で追いつくさみたいな感じで。
死亡フラグ立ちまくりですが。
死亡フラグってやつですね。
何回死んでもいいじゃないの。
いや、ちゃいますよ。
ん？
それはね、私が主人公の場合は、そのセリフを言うとね、その、そいつらをこう、来たやつをボコボコにして、いや、待たせたなーって追いついたら、追いついた先に、味方が逆にやられてるっていうパターンですよ。そのセリフを吐いた主人公はね、先に行った奴らがこう、ボスにボコボコされてるという、
お約束というわけで、ね、まあ、死亡フラグの方がなんか、聞いてるといいような気がしてきたぞ。
最後に炎の中から出てき
た。そう、そういうのもありやね。
そういえば私、この間、海賊さんと1対1で戦って勝ちました。
お
お、
すげえ。
そうですよ。私、ジャニーをしてましたからね。
そう、指令は見てるだけでした。
見てるだけか。
では、続きまして、はい、V ドリズルさんからいただきました。ありがとうございます。会ったことないんですけど、一番ぶっ殺したいやつ誰ですか？ジンジンと HR さんだったらどっちを倒して沈めますか？だそうなんですが。
なかなか刺激的な質問
です。刺激的な質問ですね。なんか恨みがある人とか。
指令指令。
こいつだけは許せねえとかっていうやつがいたら。
指令指令。
指令指令。
あ、
指令指令。
指令。
まあ、それは冗談として。
はい。
殺したいやつっていうのはいないですね。
まあ、殺したいっていう表現もあれですよね、おかしいんで。こいつだけは絶対許せねえ、いつか絶対沈めてやるぜぐらいの勢いで。
は、まあ、ないです。
あ、そうなんだ。
はい。
終わっちゃったね。
ジェンジンさんとエイチャーさんだったらどっちをダウンして沈めますかっていうのでは、
はい。
うん、どっちもダウンされると思うので沈められません。
あ、終了。まあ、なんて言うたらいいんでしょう。私ね、打法というか、白兵弱いんで、そんなに怖がることはないよ。
私、剣術さんですよ。
あー、それはちょっと辛いかも。
そこで仕込み爆薬。
ドッカーン、チョコさんに勧められそうになった記憶が私の脳裏をよぎりました。はい、では続きまして、ビディアさんからいただきました、さっきのやつはフィーディングで書きましたということなんですが、はい、ジンジンと HR だったらどっちと結婚しますか？
いらねっぺっていう感じですかね。
いらねっぺ
コンビといるんで。
あ、
まあ、なるほど、そういうことですね。はい、結果いらねえべっていうことですね。ありがとうございます。
素敵な彼氏がいますよ。素敵な彼氏がね、みなぎちゃんにはね。
はい。
なんていうかね、今日ジンジンいないじゃないですか。まあ、ジンジンないか旦那、はい。その状態でさ、二人から一遍にいらねえべとかって言われたらさ、私すごいへこんだり、ちょっと私の心はすごいジェラシーなんですけど。あ、違うわ。なんか使い方間違えてるけど、まあ、そんな感じ。
あ、いいじゃないか。これがフィーリング、ファジだよ。
そういうことです。では、続きまして。
お兄ちゃんには指令がいるよ。
ちょっと待ってください。それはダメです。それはダメです。
唯一いらねえべって言わなかった指令がいるよ。
それはダメです。
いや。
まあ、続きまして、モンブランさんからいただきました。モンブランレモンティー一杯目さんからいただきました。みなぎ様、チョコ様、そして怪しい関係の野郎二人様、こんばんは。
何言ってんの？
宣伝。
小村くん何言ってんの。
さて、自分の地図帳にあるところで行ったことがある場所はありますか？もしくは行ってみたい場所はありますか？まあ、それはありですね。大航海の中の地図。
ああ、いいですね。
中で。
ああ、そうですね。ありますね。行ってみたいところなら。
ほうほう、どこでしょう？
私ちょっとインド行きたいんですよ今。
それはなぜでしょうか。
なんていうんですかね、うん、あの雰囲気がテレビとかでよく見るあの雰囲気がいいっていうか。
あーなるほど、
うん、
まあインド旅行は結構あるみたいですからね、
うん、でもなんていうんですかね、行く時間がないのが残念なところ。
あ
ーあ
ー、まあ、ある種気が早いかもしれませんが、老後の楽しみにとっとくっていうのもありかもしれませんよ。
あ、そうですね。あ、老後はベネチア行くつもりなんですよ。
あ、なるほど。
日本旅行で。
しかしベネチアとか優雅な旅とかできそうですね。
ですね。うん。
なるほど。
ありがとうございます。というわけで、ベネチアの政府の皆さん。今もう水没しかかってますが、なんとか治水事業ですね、国にお願いして再開してもらってください。
ありがとうございます。
あとはアルタでしたっけ。
ではその宮城さんからへんですね、はい、いつもやってる逆質問コーナーということでですね、
はい、
宮城さんの方から私らへに質問あったらっていうなんですが、旦那とロエンさんいつもの MC がいないんですよね。
ですよね。
だからまあ私宛ての質問があれば、または指令&チョコさん宛ての質問とかがありましたらお願いします。
うん、じゃあ指令に。
お、指令の質問。
何ですか。ビクビクガクガクブルブル。
カツラはいつものあれだけなんですか。
コウエさんに言うてください。コウエさんが今のところ一種類しか実装してないんです。
あ、そうなんですか。
本当は巻毛ロンデ毛とかいろいろあるんですよ。
あー、はいはいはいはいはい、
バッハがつけてたようなやつがあるじゃないですか。
あれ
ちょっと年を取らないつけれないんですけ
ど
ね。
あー、なるほどね。カツラは実装してほしいと
ですね。
コンソラつけてほしいです。
ええ
コンソラ、私なんて言うんですかね、トンスラって男キャラしかダメじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
実はみなげにつけてみたかったんですよ。
ほうほう
だから人がトンスラつけてるのを見るのがすごく楽しくて。
なるほど。
それ巻き毛つけたんだったらアフロがあるじゃないか。
あ、アフロあるやん、カツラ。
巻き毛巻き毛、超
真
っ白に巻き毛やけどや。
アフロあるじゃない、カツラ一種類だけじゃなかった。
そうだよ。
ちょっと待って、なんか間違っ まあいいや。
そのアフロ指令
アフロを出中です。
用意しとかなきゃ。
指令にはアフロをつけてもらうということで。
ついでに私も指令にご質問してみたい。
はいはい、どうぞどうぞ。
どうしてそんなに競争を恐れているんですか。
いや、もうそれはもう入信している教えのプロス様ですから、やはり恐るというか、なんというか、まあ怖いもん見たさというか、まあなんというかね、難しい問題がいろいろあるわけですよ。はい、勘弁してください。猫兄弟よろしくね。
猫兄弟。
この番組はレイブンズナイトです。まあそんなこんなでですね、一旦、ゲストへの質問コーナーはこのあたりで終わらせていただきます。引き続きですね、お題のコーナー行きたいと思うんですが、その前に、みなぎさん。みーちゃん。
みーちゃん。
みなぎさん、あれです。紹介とか、イベントとか何かございましたら、今この場で、まあ、紹介の紹介だとか、逆じゃないよ、逆じゃないよ、逆じゃないよ。
あ、
はははー。
ロンドンの MCL 紹介に所属しています。紹介を紹介してもしょうがないんですけどね。
まあまあまあまあ、現在、LINE 募集中とかそういったのがあれば、
うん。募集はしてないはずですから。
してないんだ。
そこで猫教団だよ、猫教団。
猫教団だよ。猫
教団に。
猫教団。お布施は一口1メガから
?1メガからです。よろしくお願いします。
参拝とお布施は、セビリア6番、猫教団。
猫教団。
落ちっとな。
落ちっとな。
ということでお願いします。
すいません、このラジオ、レイブズナイトですか、
ね、ガクブルー。いや、もう、そういうことはもうどうでもいいんです。はいはいはい。はい、どうでもよくないけど、どうでもいいことにしておきましょう。というわけで、本日のお題のコーナー、行ってみたいと思いまーす。
はい。来ました。
イェーイ。
はい、本日のお題のコーナーというわけでですね、今日のお題は、あなたの思いつくタイアップ企画&コラボ企画。こんなメーカーとタイアップしたい、こんなものとコラボしてほしい、などと思いつく限りどんどん書き込んでくださいというわけでですね、まあ、ビンゴ文言でのタイアップありましたけど。
いやー、あの面は怖かったですね。
まあ、怖いというか。
30人以上集めました。
お、マジですか。まあそういうそのタイアップ企画なんかが思いつく限りバシッと書き込んでくださいというわけなんですが、あれですね、私が思いついたのはまあ、大航海時代に交易品があったそのコーヒーのメーカーとのタイアップっていうのはね、ちょっとやってみたいなって思って、まああとはなんかあるかな、こんな企画があったらええんちゃうかとかっていうの。
やっぱりここは海軍とのコラボでしょ。
海軍ですか。
ええ、土産物に一発現代兵器を出してもらえるとかね。いやいやいやいや
いやいやいやいやいや、もうそれはちょっとあ、まあでも確かに全く関係ないようなドリームバスターとのコラボ企画なんかもあったわけですから。
確かに、
あれはものすごい面白かったんですけどね。
指輪ももらいましたし、
はい。あ、あっちの方、海賊殺しの方の続編のストーリーの方がかなり面白かったんで、私の中では
腰に刺せる剣っていうのがね、魅力的だったんですよ、あの海賊殺しって剣はね。
ですね。
なんかかっこいい感じで。
まあそんなわけで、投稿されてるお題バシッと読んでいきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、お花さんからいただきました。こちらお花さんでいいかな、お花さんかな。ま、アメリカ
で間違ったらごめんない。
そうですね、間違ったらごめんなさーいということで、アメリカではもう奇抜なことではないらしいんですが、軍隊や兵器メーカーによるスポンサードやタイアップなんてどうでしょう。関連して軍人さんや海賊さんあたりに嬉しい装備追加とか、当時から美術品としての価値のあった銃の冒険クエスト実装とかあればいいと思ったんですけどね。冒険ロマン湧きません？時代がちょっとずれますが、コルトや S&W、スミス&ウェッソンのリボルバーが出てきたらカリブでぶっ放したいな。いやまあ現実として日本では無理なのはわかってるんですけど、ってことなんですけど。まあ、海外では、ほら、FPS? 銃撃戦のゲームとか、そういうのが、まあ、流行っとか、あと、ミリタリー系のやつが流行ってたりするんで。
現実の銃が結構ね、
出てますからね。それで、実装されてたり、する場合があるんですけど、まあ、ただ、時代が難しいですよね。大航海時代という時代が。
ただ、ちょっと後なんですよね。ほんのちょっと後。
そうですよね。そう、まあ、
線引きがね、難しいところですよね。
難しいところですわ。ただまあ、そういった、兵器とのコラボ、まあ、兵器が、現代兵器ってな感じですからね。まあ、なんか、方法はないかな、今回のビンゴボンゴみたいに。
ですね。だから、現地の銃はちょっと難しくても、それになんか、みたいなエッセンスでね。
そうですね。
バランスを崩さない程度になんかやってくれると、それはそれでいいかもしれません。
ですね。
背中に背負ってる銃とかをちょっと増やしてほしいかも。
あー、銃の種類と。
ロイク今一種類だけですからね、あれ。
あとあれですね、なんだったっけ、あの、パイレーツコートとかの、その、腰に刺さってるちっちゃい銃あるじゃないですか。
ありますね。
あれを武器として使えたらいいなとかって。
確かに。
今ほら銃って言ったらでっかい銃しかないじゃないですか。
そうですね。なんか
ライフル自分長いこと着てたんですけどね、一回も撃ったことないんですよ。
お
ー。あのね、コルセアコート、パイレーツコート、バッカニアコートでね、銃が腰に刺さってるんだけど、なぜか使わないというか、
そう。
使わないというか。
お兄ちゃん的にあれどうですか？あの、よく、こう、女の人が太ももにくっつけてるちっちゃいやつ。
あー！
ひらってやって、矢を出してきて、パーンっていう。
いや、あれさ、どっちかっていうと、色っぽいお姉さんとかがつけてるじゃないの。
うーん。
おじさん撃たれてもいいな。
あー、俺は。オッ
ケー、今度撃ってあげる。
すみません。
俺はそういうんではなくてさ、なんか銃といえばどっちかって言ったら、ちょっとちっちゃめな女の子がそれの体に不釣り合いのようなバカでかいバズーカみたいなのをぶっ放すんか、
うん、
おう、
いや、うん、一生懸命よいしょって持ち上げたところでドーン、
そうそうそうそうそうそうそうそう、う
ん、みなぎちゃんにはぜひ高田純次張りのバズーカをお目覚めバズーカを
みなぎはスイカ爆弾です。
そういうことで、まあ、銃との、あの、兵器メーカーのタイアップ。これは、うん。でも、まあ、ありそうかも、あるかもしれないですけどね。他のメーカーに先越されそうな気はしますが。というわけで、続いて行ってみたいと思います。
はい。
V ニューさんからいただきました。ありがとうございます。
タ
イアップ企画ですか。商品に ID みたいなのが入ってて、その ID を銀行とかで入力すれば、素敵プレゼントキャンペーンを考えてみた。例えば、酒イコール1絞りとか、1絞りを飲んで、大公開でのキリンの仮面をもらおうキャンペーン。
というか、あの、伏せる必要ないような気もしますけどね、これ。
まあ、そうですけどね。まあでも、あれですね、言うたら、一番絞りを、あ、言っちゃった。
一番絞りでいいと思いますよ。う
ん。それを買ったら、それになんか ID がついてて、
うん。
それをまあ銀行でポツッと入力すると、キリンの仮面というか紋章とかの方がいいかもしれませんね。
ああ、紋章の方がかっこいいっすね。
キリンの紋章をもらえるとかね。
うん。
または、また続きまして、タバコ。カリブで、マイルドセブンとか。
はい。
また伏せてないし。
いや、いいんじゃないですか。
マイルドセブンを吸って、大公開で、タバコ銘柄紋章をもらおうキャンペーン。
マイルドセブンって紋章ありましたっけ？
あ、
タバコの絵っていうか、あれかな。
ああ、一応なんか十字の肘型のやつがありましたね。
マイルドセブン。で、続きまして、ププランツリー。富士屋が本当に作って販売。
ぜひ作ってほしいんですよ。
富士屋のお菓子を買ってププランツリーをいっぱいもらおうキャンペーン。しかし、あれですよね。こういう、そういう意味では、あの、漫画の中のものがお菓子になったりっていうのは、あるじゃないですか。
チョコビー。
ありますね。
チョコビーもそうですし、あと、焼きたてジャパンのジャパンとか。
ですね。悪くないと思うんですけどね。
まあでも大航海時代のものに関しては比較的作りやすいと思いますよ。
うん。
魚介のピッツァとか。
魚介のピッツァが食いたいだけじゃないですか、それは。
いや、あの、私作りましたから。
マグステとか。
そう。
マグステも作りましたね。
興味のある方は、私のブログにございます
よ。ぜひ。
リアルで料理じゃない、私のブログにございます、ありましたね、あの、カテゴリーのところのリアルで料理っていうのをまあ見ていただければわかると思います。
ぜひお願いいたします。いやでもマグロのステーキ本当あれ見たんですけど美味しそうですよね。
マグロのオリーブステーキは美味しかったです。ね、魚介のピッツァはまああのそのなんだ。てへ。でもう一つ、ね
はい、
続きまして、ペチコートコミケで大量発生リアルにペチコに会おうキャンペーン。これは
複雑な気分になりますね。
いや、これは俺は大賛成。
いいんですか？みんながみんな可愛い子とは限らん。
いや。
じゃあ、まあ、なんというか。 いや、みんながみんな可愛い子だとしましょう。
はい。
嬉しいです。
あの、ほら、ペチコといえばですね、向こう、あの、海外で、その、展開があった時にですね、
はい。
キャンペーンガールの方が、その、ペチコの、その、コスプレをしてたんですよ。
おー。
ただね、あの、大公開のペチコっぽくないんですよね。
まあ。
あの、全然普通の、なんて言ったらいいんでしょう。逆に安っぽい作りの衣装だったんですよ。
ああ、ありますね、コスプレでも。
テカテカした、こう、生地を使って。テカテカ
ちょっと色が黒いやつですよね。
そんな感じだったんで、あれは、ああ、まあ、ないだろうな、とかって思ったんですけど。うん、まあ、でも実際に大公開時代の衣装って意外に作りやすいもの多いような気もするんですよね、派手なやつを除けば。
うん、ただね、実際問題で言うと、ペチコートって本当はタギなんですよね、あれ。
そうなんですよね。だからまあ、ある種ペチコートセットみたいな感じかもしれませんけど、大公開時代の中のやつは。
なかなかいいこと言いました。セットでね、お願いしたいなと。
ペチコートっていう名前って言っちゃうと下着っぽいけど、洋服で言うと本当に可愛いからね。うん、
ですね。
ライトドレスですからね。
ぜひぜひ、その、リアルで作っていただいて、もう絶対領域を堪能、あ、いや、なんでもございません。はい。
はい。
では続いて、行ってみたいと思います。あ、続いてじゃないわ。まあ、タイアップなんて何でもできなく、なってきたのでやめときます。違うラジオでも投稿したんだけど、アリアとのタイアップはマジで希望かも。ウィンディーネの制服欲しいニョス。というわけなんですが、まあ、ベネチア絡みでですね。
ベネチア絡み来ました。
アリアってこう、
ね、
うん、
はい、
漫画があるんですよ。
まあ。でもいいんじゃないですかね、期間限定であれば。
ですね。
たまにはね。いや、時代交渉確かに大切かもしれませんけど、あくまでやっぱりゲームの話ですから、ここは一つ楽しい要素をどんどん盛り込んでいただいて、高野さんにもまあ勉強していただくという形でね。
ゴンドラ乗りたいよね、ベネチア行ったら。
ゴンドラ乗りたいですね。
ですね。
どうですか、ゴンドラ。
ゴンドラ。期間限定でゴンドラで航海できますとか。
いいね、いいね、いいね。
ゴンドラで航海。
どんだけ近かってん
沈まりますみたいな感じで。
そのスローライフが逆に受けるかもしれませんよ。
ああ、そうですね。
珍しくアドリア海に人がいっぱいとか。
ああ。
なったかもしれないね。
まあでも。
やっぱそういう努力はしないとダメね。
スロー公開というかまあゴンドラ話じゃないんですけど。
はい。
私ガリオットでリスボンからカリブ行きましたからね。
おお。
なぜガリオットみたいな。ちっちゃくて可愛いから。
確かに可愛いですけど。日数覚えてます？何日
か。40日ぐらい。
おー、40日。あ、それも40日で行けちゃう。
結構早いんだね。
うん、あの、ガリオットは、漕ぎがあるんで、早いですよ。
あー、なるほど。
漕ぎさえきっちりしておけば。では、続きまして。
はい。
タウロスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラックパール号追い、か。某ログイン号と同じになるのか。てんてんてん。というわけで、これ、これ、なんだろう。私、予想もできないですけど、V0L。
ボルボですね。
あ、ボルボは。
全然、実は、伏せれてないんですよ。
あ、ほんとだ。車体色にブラックパール設定してましたけどね。というわけで。
あのですね、はい、実はトヨタでも、あの、ナイトホークブラックパール色っていうのがあったりして、結構車の色ではブラックパールっていう色は、色番号でも設定されてるぐらい。
うんうんうん、
そこそこ、メジャーな色だったりします。黒系のメタリックですね。
なるほど。あ、ブラックパール号はあれですね、パイレーツ・オブ・カリビアンの出てくる帆船ですよね。
おいたい。
すごいですよ。ピンネースとガレオンの大体中間ぐらいの、あれ、事実ではサイズなんですけど、
はい、
オールが出せちゃうんですよ。
なるほど。
焦げちゃうぞと。
なんかあの船の規模はフリゲート程度っぽいですけどね。
ええ。ただあれ実際に映画撮るために3隻作ったらしいですからね。
あ、マジですか。
あれ CG じゃなくて本当に船作って帆船をやってるんですよ。
はいはいはい。なるほど。
いいな、追いたいこれ。
そう、私、パイレーツ・オブ・カリビア見てないんで、これは見とかないとダメですね。
ぜひ見ましょう。
はい。
見ましょう。
今年3番目のやつやるよ。
あ、なるほど。
あのね、なんでね、大航海時代にジャック・スパローって名前つけてる人間がこんなに多いかっていうのがこの映画を見ることで理解できます。はい。
わかりました。ありがとうございます。
超かっこいい。
ぜひぜひ。
では続きまして、いたかかお9割さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
思いつかないけど、パンメーカーとのタイアップで、あ、パ、ま、ん、とか、ダメだな、いまいちだ。
ていうか、アンパンマンでいいでしょ。
え、いや、まあ、そうですけどね。
あれだよね、司令塔、しりとりやった時の、せびり、あって言った後のやつだよね。
そうですね。
アンパンマン。
はい、まあ、あの仮面、あの丸っこい仮面なんで、アンパンマン出てきてもおかしくないような気もしないでもないが、
あったかい感じでいいんじゃないでしょうか。
まあ、大航海時代にあのニコニコ仮面が溢れるのもなんだし、大航海の世界観とはかけ離れている。でも、それで、ある種、少年層が取り込めるかもしれないですよ。
海に出たら顔が焼けて力が出なくなっちゃうよ。
弱っ弱っマジ弱
っ塩味ついちゃうね。
塩味ついてしまいますね、本当に。
えらいこっちゃ。いやでもね、最近子供とかでももうパソコンガンガンやってるみたいですからね。
そうですね。
下手すると親がね、お金出しちゃって、オンラインゲームとかにね、その低年齢層の方ももしかしたら来ちゃうかもしんないとかね。
まああれですね、現在その無料系のゲームではものすごい低年齢層多かったりしますからね。
多いらしいですね。
はい。
まあなかなか住み分けが大変でしょうが。
なので、
まあ来たらべきよね、備えて。
続いて行ってみたいと思います。
はい。
アリスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイアップ企画。5月に長崎である帆船祭りとのタイアップするとか。
おー。
帆船祭りにはいっぱいいろんな帆船が来るらしいです。ということ
素晴らしいですね。
これはあるんじゃないですかね。
これいいですよね。
日本が実装された時とかに。
はいはいはい。
長崎で帆船祭りみたいな感じで。
実際に出島でね、オランダが、ネデルランドが、
はい。
ね、海外交易やってましたんで、そういった絡みでこういったのとタイアップしてくると、純粋にやっぱり、ね、ゲームのファンとしては嬉しいんじゃないでしょうか。
そうですね。
はい。
これはやりたいところで、やれそうですね。
というか、ぜひやってほしいです。
なるほど。
ね。これはちょっと要望出しておきます。皆さん、リスナーの皆さんも、ぜひ、GM に要望出してください。
ただ、日本実装がいつになるやら。
シクシクシク。
はい、では続きまして、モンブラン、カッコ、ブンタン、1個目さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、どうも
ー。タイアップ企画ですか。金属系とかいかが？大航海時代にゴールドラッシュ到来。
もう来ましたね、ゴールドラッシュ。
採掘場でゴールドを集めて、応募すると、あなたの家にゴールドが届く。三菱マテリ PR のインゴットとか、
いや、伏せてないやん。
カナダ P 政府のメイプルリーフ金貨とか。
あれ、丸いらなくね？
あ、まあそうかもしれないですけどね。なお、外れてしまった人には抽選で山吹色のお菓子をプレゼントとか、ダメか。
いや、これね。
業者さんがたかりそう。
ですね。
うん。
これに関しては、うん。
いや、でも1名にインゴットプレゼントいいんじゃないですかね。あと、残りでちょっと外れた人30名ぐらいに、山吹色のお菓子って実際にあるらしいんですよ。
あるある。
ネタ用のお菓子で。
あ、はいはいはいはいはい。
なんか、焼いた卵ケーキみたいな、そんな感じのやつでね。
はいはいはい。
小判状に焼いたケーキかなんかビスケットかなんかが箱にほんまに収まってて、
あ、これか。
実際にググってみれば出てくると思うんですよ。
贈り物ギフト賄賂に山吹色のお菓子をどうぞ。なんかごま風味の和風パイらしいですね。
お
ー、商人なら一度は言われたい、お主も悪いよのー、ということで、お得意様も思わず
にやり。
あ、これごめん、俺ちょっとネタとして買ってみたい。
いいよね、それね。
ちなみに、3000円税込みらしいです。
おー。なかなかご神物にはなかなかいい値段じゃないでしょうね、これ。
はい。
でもネタとしてこれ買ってみたいよね、一回。
ちょっとこれは、ネタで、ネタとして面白いですね。
ねえ。
じゃあ今度指令送ってください。
え？
いや。ではとりあえず次行ってみたいと思います。
なんで俺に繋がるんだろう。
なんとなく。
はい、松尾座章さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新たなるタイアップ企画。それは宅配ピザとのコラボレーション。
お
ー。港から遠く離れて海事修行、陸上奥深くにこもっての最終揚げ、食べるものがなくなったな。でも買いに戻るのも面倒だし、装備品の耐久減るかも。そうだ、そんな時には宅配ピザ。イベントキャラにテルツルとどんな辺境にも参上、熱々ピザ200個お届けに参ります。宅配キャラはランダムで、懐かしのあいつがあなたの元へ、宅配ピザよろしくねてな感じで。ちなみにタイアップしたピザ屋さんはボックスに大公開キャラがデザインされた限定ボックスで宅配してくれます。では、ほうほうほうほうほうほう、
いや面白いんじゃないですかこれ。
なるほど。
いや確かにちょっと現実離れはしてますけど、
はい、
でもいいと思いますよ。
なるほど。
あのピザ屋さんとのタイアップ企画って某ネットゲームであった気がする。
あ、マジですか。
某ネットゲームでありました
。届けてはくれないんだけど、
はい、
なんか記念品かなんかもらえたり。
ま、街中に NPC でなんかピザ売りがいた。
あー、なるほど。
そこはもう一つ踏み込んでね。
うん。
ぜひぜひ。いや、でもピザ大発、あの、配達してくれるだったら、いいんじゃないですかね。そんなに壊しなさそうな気もしないでもないですけどね。
あ、でもこれちょっとやってみたいっすね。ユーザーで。
逆にね。
ユーザーでなら、場所によってはできそうかな。
ピザ宅配サービスみたいな。
いきなりインドまで来いとか、東南アジアまで来いは辛いから、
ちょっと地中ですから、ちゃんと配達エリアを限定しまして。
そうそうそう。
それならいいかも。
犬の宅配ピザ屋さん。
来ましたよ。
ぜひじゃあやってください、それを。
期間限定でやろうかな。ね、あの、ロエンさんはパンを届けるぐらいの。あ、ダメだ。あの、パンは、あげ、てめえにあげるパンはねえって言われるんで。
あの、多分、到着するまでに、なくなってると思います。
食べちゃう。そうですね。
じゃあ、お兄ちゃん、あの、犬のピザ屋さんやるじゃないですか。
はい。
そこにロエンさんがピザを頼んだとする。
うん。
届くのはパン。
うん。
それで行こう。
なるほど。
ピザを頼んだのに届くのはパン。
それ詐欺じゃねえか。ピザ頼むやん。うん、現地に行って、
うん、
小麦粉と、魚肉と、
うん、
チーズで現地生産。
おーおーおー、
焼きたてほやほやのピザですよ。
わぁ、新しい宅配の形態だね。
新しいですね。
これはちょっと焼きたて食えてうまいってわけですか。
うん。これはちょっとやってみたいですよね。
すごいですね。
うん、
ではでは、
はいはいはいはい。
パッと見、パッと見じゃない。今はその、チャット見たんです、IRC の方見たんですけど。
うん。
ピザ宅配がオポルトに立ってたら笑う。確かに笑いますよね、それまた。
なんか、微妙に意味ないような、みたいな。
うん。
いやー、でもなかなか楽しそうですよ。ユーザーイベントとしては結構いけるんじゃないでしょうかね、これ。
そうですね。あ、ちなみに、要望がありました。はい、うっさい男ではなく、お姉ちゃんたちで、お姉ちゃん付きでピザ宅配お願いします。だそうです。
その時点で、犬ガレーの人のピザ屋さんはダメってことだね。
ですね。
残念でした。
はい。
あ、支配人になっとけばいいんだよ。
あ、そうだ。そうだよね。
注文を受けられ、それをそれぞれの人に、どこに誰さんとか行ってくれ、とか。
なるほど。
振り分ける。
まあ、要望に応じて、その、女性から注文があった場合は、その美青年キャラにこう言ってもらうとか。
そうそう。あの、こういうキャラでお願いしますって言われた人をうまく見つけて。
ケープなんかね、配達に行った時ね、どうです、ついでに、私の守りでヨーロッパに帰ってみませんとかね。
お
ー、本当面白いです。
いいじゃん。
どっちでかっこいい。
これはいきますよ、スーパーヨジモーさん。
そんな指令には、座布団1枚ならのお布施を1メガ。
ちょっと待って。 ょっと俺黙っとこうかな、本当に。いやいやいやいや。まだまだ、
では、
もう、ようですので。
ではでは、次、ね、読んでいきたいと思います。はい、TAC さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヤマハとのタイアップで、各種楽器が大幅増。
おー。
そして、何気に、高級化でいいんかな？
高級化でいいですね。
何気に高級化後は、光栄の内部タイアップで、ぜひ、鋼鉄の方向と。
黒金でしょうね。
これ黒金でいいんかな？
黒金です。
黒金の方向、
うん、はい、そうです。
はい。
無理だろってツッコミはなしだ。だそうですが。もう、こちらは
もう、時代が進みますね。うん、
こんなんあるじゃないですかね。その次元の狭間に飛ばされた現地の船、恐る、船がこっちにタイムワープみたいな感じで。
いやでもね、結構微妙なところで、クリッパーが実装されたってことはもうあと数十年も経たないうちに第一次世界大戦始まっちゃうんですよ。
あー、なるほど。
あー、そっか。
もうギリギリなんですね。で、クリッパーが実装されるってことは本当はアメリカ合衆国がもうできちゃってる頃の話なんですよ。
まあでもその辺は反戦メインでやってるんで、ね、ですからありじゃないですかね。
まあなかなかね。でもそんなに実は遠い未来じゃないんですよ。
ほうほうほうほうほう。
大航海時代の後期からすればもう、うん十年いや十数年後みたいな話なんですね、これは。
なるほどね。
なるほど。
まあでもそういうさ、イベント的なんでさ、
うん、
今まで敵って言ったら一番強いんでも幽霊戦だったりするじゃないですか。
ですね。
で、もう完全にその期間限定で何々からの未来からの使者みたいな感じのが出てきたらある種面白い部分もあるかもしれませんよ。
確かに。あ、今 IRC の方でちょっと指摘があったんですけど、黒金の方向は確かに次元の狭間、黒金の方向の兵器を全部採用してると本当に次元の狭間みたくとんでも兵器になっちゃうんで。
あー、なるほどね。
めちゃめちゃですからね、あっちは。まあ確かにあれはあれで面白いんですけどね、本当に。
ネコレーザー
レーザー出てきますからね、レーザー。
なるほど。
ちょっと話が変わっちゃうんですけど、今私、リスボンの港前にいるんですが、
はい、
そちらにいらっしゃるポー、まあ、水の中にいる妖怪さんがちょっと話してたことなんですが、
はい、
なんか、セブンイレブンで指定のコードを入れると、ある場所の地図や指定したものが印刷されて、
はいはいはい、
それを利用した日本中に隠してあるものを探しに行く宝探しとかいうのがなんか、10銭っていうのでなんか、ググるかなんかする言ってるらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
面白いサービスがあるっぽい
ね。それでも大航海時代に結構ね、使えそうじゃないですかね。
そうそう。それをその、その妖怪さんも言ってましてですね。なんか、面白そうな感じの話です。
あ、そうそう、妖怪さんといえばですね、テルナーテの納品祭り、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
した。
ちなみに私はまだ現地テルナーテにいます。うははは
お。
まあ、そんなこんなで。なるほど、そういう企画もありかもしれませんね。大航海にも幸い地図あるわけですから。
確かに。いや、そういう意味では大航海で結構幅広くね、いろいろできるんじゃないですかね。
そうですね。
はい。
では、続きまして、レップエプさんからいただきましたが、こちらどうしましょう。私 A を見ましょうか。あ、
私は B を。
じゃあ、いきますね。
はい。
なあなあ、特殊な消耗品が販売されてたから購入してみたんだよ。
へえ、どんな台？
船の耐久度がさ、一気に回復するんだ。
大工道具みたいだな。
いや、そうじゃなくてさ、青いジュースなんだよ。でもな、俺が飲んだらなんかダメージ受ける。
なぜ？
墓場で寝泊まりしているからじゃないかな。で、俺ゾンビかよ。ポーション DOL バージョンどうです。
ポーションは一時期実際にさね、どっか出したみたいですけど。賛否両論か。
アンデッドはポーション飲むとダメージ食らいます。
ああ。
はい。
食らいますね。
まあそんな感じで、大航海時代のジュースなんか、 ライムジュースとかね。
ライムジュース
とか出すのはありじゃない？解決病が解決。
解決病が解決。
ギャグじゃないよ、ギャグじゃないよ、ギャグじゃないよ。撃たれてますが、まあ続いて行ってみたいと思います。
はい。
続きまして、TAC アット追伸さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
旅行会社とのタイアップでリアル大公開に。
うわ。
大公開内では旅行会社の特別定期船が宝石会社のタイアップでリアルダイヤとか、こっちは全然面白そうじゃないな、なんですが。あれですね、旅行会社とのタイアップでリアル大公開っていうのは面白いかもしれませんね。
リアル大公開ね。リアル大公開、でも実際リアル大公開結構今だと値段かかっちゃいますよね。
そうなんですよね。
ですね。
だからまあ、旅行会社とのタイアップで、まあ、1名様とかそんなんでもいいとは思うんですけど、で、その定期船内、大公開内では、その特別航路みたいな定期船ができるとかね。
お
ー。面白いかもしれませんよ。
せめてまあ、海外に行かないまでも、横浜あたりの、ちょっとした、客船に乗れるとか。
そうですね。そういうのもありかもしれませんね。あーあーみたいな。
妥協は許さないみたいですね、リスナーの方々は。
では、続きまして、行ってみたいと思います。あ、
はい。
そうや。宝石会社のタイアップでリアルダイヤ。まあ、こっちは、
難しいんじゃないですかね。
かなり難しいと思いますね。
なるほど。
東華堂とか、ジャパネット価格でぜひお願いしますということで。
そうですね。
はい。
せめて、ダイヤの指輪とかを作れるようになるとか。
ああ、はいはいはいはい。
ちょっと体験でね、有料でもね。
なるほど。
いいかもしれません。うん、
では、続きまして、提督の妻さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
HR さん、猫教団に負けるなぁ。ってことで、お題。服装ブランドとタイアップし、服飾ブランドとタイアップして、リアル大公開時代ファッションショーとかやってほしいです。ペチコはもちろんですが、いつも着ている可愛い服、かっこいいコート、被ってるあのカツラなど、リアルで体験できる。なんてあったらいいな。ある種コスプレショーになりそうな気はしないでもないですが。
まあ、実際なんでしょう、最近ね、ファンド詐欺で、やってた人の主催のクルージングで、その、実際に詐欺を行ってた人がジュストコールと貴族カツラを被ってやってたみたいですね。
ほうほうほうほう。
クルージングで。要は、まあ、将来儲かりますよってことで、いろんな人からお金を集めてて、
はい。
それでまあ、パーティーの一環としてクルージングパーティーかなんかをやったらしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それで、その、実際に詐欺の主犯格の人が、うん、夫婦と一緒に出てきたのが、その、当時の大公開時代の豪華なドレスとジュストコールなんですけど、あれで衣装代が二人で2,000〜3,000万ぐらいかかってるらしいんですよ。
うわー、すげー。
ディズニーランド行くと衣装着たりできますよね。
着れます、着れます。ジュストコールとか、ああいったのが着れますよ。
なるほどね。
いい感じでもいいんじゃないかな。
まあ、そういうのをぜひ、私は、とりあえず、なんでもございません。はい。
はい
はい。では、続き行ってみたいと思います。TACさんからいただきました。
ありがとうございます。
まだ出てないようなので、映画、パイレーツ・オブ・カリビアンと、ぜひ、ゲーム内はオリジナルのサブシナリオ。リアルでは、数名が俳優と会えるみたいな感じで。
やりたーい。
まあ、でも、これ、続き
読んだ方がいいんじゃないですか。
これに関しては、
あれ？
あ、同じやつが、ま、2個とこあるみたいな。そうですね。はい、まあ、これは、あれしておきましょう。まあ、これはですね、リアルで俳優との会えるっていうのは、まあ、なしでもありかもしれませんね。
でも、関連イベントみたいな感じでね。
そう、パイレーツ・オリビアン。
ディズニーとタイアップは十分、なんかやれそうな気がしますけどね。
パイレーツ・オリビアンってなんだよ。
パイレーツオブカリビアンのネットゲームができるみたいなのが今出てますよね。
あ、そうなんですか。
なんかキャラクターが最悪でしたよね。
そう、キャラクターがちょっとね。
うん、日本向けじゃないってやつですね。はい。
なるほど。いや、でも、その、パイレーツオリビ、パイレーツオブカリビアンの、人たちをですね、光栄風画像で描いてくれたらいいんじゃないですかね。
いや、かっこいいことになると思いますよ。
かっこいいことになるでしょう。バルタザールさんとか、あと、ハイレディンさんとかものすごくかっこいいからさ。
うん。
あれ系の劇画で描いていただければ。
いや、ぜひね、これはね、光栄さん、ディズニーさんとぜひ、日本では仲良くやっていただいて、やると結構、まあ、にわかユーザーに賛否両論あるかもしれませんが、ね、賑やかになるという意味では、いいんじゃないかと思うんで、ぜひ、ぜひ。
ディズニーとのタイアップはいろいろ大変だよね。
あ、
まあ大変です。まあそこは光栄さんに頑張っていただくということでね。我々ユーザーは何もね、
ね
苦労も負担もしないということでね。はい。
光栄さん、ファイト。
ファイト。
では、続きまして、共同の星さんからいただきました。ありがとうございます。
共同、共同。
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 共同。
水曜どうでしょうとのタイアップで、サイコロの旅イベントが発生。期限までにゴール地点にたどり着けないと罰ゲームで手こぎボート、かっこ小型のガレーとかで川下りとか、モスク88カ所巡りとか。
これひどいっすね。
ひどい。
ちなみに、あんまり知らない方のために、水曜どうでしょうという番組がありまして。
はい、あります、ね。
まあ、ぶっちゃけ言うと、サイコロ転がして目的地決めて、あーって行くっていう話ですわ。
ですね。まあ、簡単な例でお話しすると、最初、東京からスタートして、いきなりサイコロでね、博多行きの夜行バスで当たって、そんでまあ、回り回って、また東京戻って、よし今度こそ北海道に戻るぞと思ったんだけど、一番最後のサイコロで、また引いちゃったんが、博多への深夜バスの旅というね。
そうそう。
実に悲しいね、シュールな。はい。
まあ、でもこれは、イベントでやってみたいですよね。
私どこ行くんですかゲームだったらやったことあるんですけど。
あ、なるほど。
あれはね、たどり着きません。
あー。どこに行くんですかみたいな。
そう、セビリアにたどり着くっていう風にしてやったんですよ。セビリアだったら行けそうじゃないですか。しかもちょうど、競争オークションもある日だったので。
うん。
よって。それが誰もセビリア行かなくてですね。みんななんかすごいとこ行っちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。まあ、その人についていくってやつですよね。
そうそう。
まあ、なかなか、ねえ、まあ一応ね、たどり着けなかったらたどり着けなかったということでの救済措置もつけといたら、できないことはないかなとは思うんですけどね。
なるほど。では、続きまして、こちらは、
チェルビム&ディテンシさんですね。
チェルビム&ディテンシさんですね。あ、カッコの塔で。日本じゃ不可能に近いですが、あ、ありがとうございます。日本じゃ不可能に近いですが、防衛省とのタイアップ企画。
うまいわ、これ。
イベントクリアすると、そのキャラのみ、陸上、海上、各1回だけ使える専用の援軍証書が、会場では F2 1個招待と1個イージス護衛艦隊軍が急行してくれ。
待て。
ちょっと。
まあ、1回だけですからね。1回だけ。対人、かっこ模擬除く、NPC 大回戦無関係で使用可能。陸上では空挺単位1個招待が上空から急行。ただし、決闘では使用不可。イベントクリアするとリアルでは普段はできない部署、例えばこちらは奈良市のでいいかな、奈良市のとかで1週間体験入隊、かっこ普通の人は体が持たないかもしれないが、いやー単なる馬鹿げた妄想です。はい、光栄は映画亡国のイージスの、協賛企画だしなんとなくだそうですね。
あー、なるほどね。これでもイージス艦とか出てきたら射程800とかじゃ済まないですよ。多分4000とか5000とかいきますね。ま
あ、1
万とかね。
これ、あれでしょ。基本はその、対人模擬除くって形になってるんで。
お
ー。対人戦では使えない、あれですわ。海軍出動要請スキルみたいな感じで。一回だけ。
うん。っていうかですね。
はい。
F2 の1個招待いらないと思うんですよ。 まあ、一気でいいと思うんですよ。
一気でいいと思いますけどね、普通に。まあでもほら、あるじゃないですか。呪術系の、なんだったっけ。刻印みたいな感じで。
はい、はい。
はい。
全員にドカーンできるような。あんな感じで、まあ一回だけ値段で使えたら面白いかもしれませんね。
あの、大回線で使えると思って、張り切ってたら使えなかったっていう、悲しい思い出が。
まあでも、そうですね、光栄さんは、うん。賞賛とかなんで、まあなんとなくってな感じですが。まあ、こういう一発限りのネタアイテムっていうのは欲しいかも、面白いかもしれませんね。
だったら私、提督の行方で使いたいですよね。
艦隊の行方かな？
あ、艦隊の行方ですかね。うん、それで使ったら、一瞬で終わりますよ。
そうですね。いや、でもそうはいかないかもしれませんよ。だって奴らはこう、稲妻降らしてくるじゃないですか。だからそれを使うと、その戦闘機に雷がドカガガガーって。
でもイージス艦がいるから。
あ、楽勝ですな。
です。
イージス艦は脅威ですね。
というわけで、続きまして、仮のヘピルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
某プラモデル会社とのタイアップ。リアルでジョイントビルド増産。いや、これはね、私実際してほしいですね、普通に。
ああ。
いや、実はですね。
はい。
私、昔やってた、あるロボットのゲームがあったんですけど。
うん。
そこが、まあ、その、ロボットのフィギュアを、あるメーカーが出したんですよね。
はいはいはい。
全種類買いましたから、はっはっは、みたいな感じで。
お
お。ああ、でもまあ、ただ、こうなると船の種類が多いんで、アンケートかなんかで、この船を出してほしいっていうのをね、
抽選でいいんじゃないですかね。
うん。反戦模型とかになると、ものすごいお金がかかると思うんで。
だから、プラモデルで、本当に、部品最小で済まして。
そうそうそうそう。
大きさも手頃なもんにしてさ。それで、つけてほしいやつを何個かもあらかじめ決めといて、その中で投票してもらうって形で。
そうですね。
上位何種類かを、まあ、大航海時代をプレイしてる皆さんに、抽選でプレゼントみたいな感じでね。
まあ、プレゼントじゃなくて販売されたりしてもいいかもしれませんよ。
それもいいですね。うん、確かに。
うん、では、続きまして、共同の星さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
某出版社とのタイアップ。毎週おまけでついてくる部品を組み立てて、リアルでジョイントビルド造船。
お
ぉ。おぉ、これも面白いですね。
これでも、あれじゃないですか、某出版社ってディアゴスティーニですよね。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、ま
あ。あ、なんかヤマトとか作るんとかあったよね。
なるほど。
おっと、HR さん。
はい。
もう時間が53分
です。そうですね。じゃあ一旦ですね、書き込みはこの辺で終了とさせていただきます。はい、現在書き込んでる方はそのまま書き込んじゃってください。というわけで、さらに行ってみたいと思います。
お願いします。
はい。
続きまして、アリスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おー、ちょっとこれは危険が危なさそうなんで一気に読んじゃいますね。
はい。
ディズニーシーとのタイアップ。DOL 内でディズニーシーとのアトラクションを体験できます。ディズニーシー内ではリアル大回戦を体験できます。え？
おー、それはすごいですね。素晴らしいですね。はい、
ありがとうござい ます。
素晴らしいです。
ここは、あんまり引っ張りすぎるとちょっと危険が危ないんで、次行きますね。
はい、20番。
はい、20番。共同の星さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
某出版社とのタイアップ第2弾。イベントをこなして入手できる身を食べると、陸戦では凄まじい特殊能力が。ただし、海戦で撃沈されると 100% ナンパします。これは何だろう？
ゴムゴムのみーとか
ですか？あれもゴムゴムのみです。
あ、なるほど！
ワンピースですね。はい。守衛者！
陸戦&白兵では凄まじい能力。
さらけちゃ、さらけ出しちゃうぞ。
ただし、海戦とかで撃沈されると 100% ナンパ。あー、なるほどね。
悪魔の身食べると、あれなんですね。海に弱くなっちゃうんですよね。
そうですよね。
はい。
泳げなくなるんですよね。
なかなかいいんじゃないですか？これも面白いと思いますよ。
うん。では、続きまして、
はい。
最後の投 校ではない、全然最後じゃねえな。
はい、あ、またまた。
はい、V ニューさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なかなかいいタイアップを思いついた。
お、
サッカー欧州選手権とのタイアップ。イングランド、スペイン、ポルトガル、オランダ、フランス、イタリアの中で優勝した国のプレイヤーは、その国のユニフォーム衣装がもらえる。
おー、
お
ー、ただゲーム内の世界観壊しそうなので耐久低めだけど。
いやでもさ、壊しそうだって言っても、結局この大航海時代もかなりね、幅広くやっちゃってるんで、一部でね、流れるぐらいだったらいいんじゃないかなと思うんですよ。それ言うたら、あの、紋章の非常口もね、時代錯誤だったら時代錯誤だし、だからそこのところはあんまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。
あれは数が少ないですけどね、かなり。
むしろそのユニフォーム衣装じゃなくて、その国の、その、うん、あ、チームじゃないねんな。チームだったらその紋章とか？
うん。ああ、紋章もいいですよね。
その
国、いやでも、その国ごとに紋章あるでしょ。
うん、あ、なるほど、うん。それをもらえるっていうのはありかもしれませんね。そうそうそうそう、あとは、まあ、それ以外の国が優勝したら、有名選手のサイン入りグッズを抽選で、とか、ありえないこともないかもしれない。
こう、そういう意味では結構グローバルの大航海時代って何でもやりようがあるんで、結構、そうですね、ね、
うん、結構サッカー選手の名前つけてるキャラクターの人とか多いですしね。
そうですね。
ね、
では、続きまして、モンブラン。分担2個目さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
大航海時代の本質は交易で儲ける。ならば。
ならば。
勝者とのタイアップ。
おお。
マルベミントか三井商事あたりと。
いや全然伏せれてない。
交易をして儲ければ自動的にあなたの家に交易品が届く。
おー。
一等、すごいぞ、ナツメグが樽いっぱい。量は約160リットル。
いらない。
いらねー大航海時代では大儲けの品。どうすんだ、この量。
じゃあ、瓶一個でいいですよ。この一個で。
では、続きまして、二等は、なんと、別荒が一樽。ワシントン条約には内緒だ。危ない危ない危ない。
捕まる。捕まるし。これは捕まるぞ。
では続きまして、第3等。やってくれたよ。マスケット銃100丁。警察があなたを狙っているぞ。
丸いのモデル感でいいっすか？
いや、まあ、でもこれに関してはそのマスケット銃は、あれですよね。
BB 弾とかでいいと思うんですけど、ね。
いや、むしろその、今はこれは装飾用ですって。マスケット銃、昔の小銃ですからね。実用性じゃなくて飾りですみたいな感じで。
埋めてしまっていいんで、本物一丁が欲しいですね。撃てないようにしたやつでいいんで。
うん、そうですね。じゃあ、4等。これぞ交易品。ドリアン一樽。近所迷惑もいいところだ。味で匂いでを体感だ。
これ嫌だなぁ。
こだもんの王様ですよ、ドリアン。
なるほど。
ここいらない。
続きまして、5頭は、もう大量の小麦粉10トン。なぜか飛んでくるぞ。スポンサーが勝者だからな。どこに置きゃいいんだよ。もう無理やりすぎます。でもなんかありそうでなさそうで怖いな。
小麦と10トンはすごいですよ。うん、
どんだけの量になっちゃうんだろう、
ね。大体ですね、幅2メートル、奥行き6メートル。いや、奥行き7メーター、高さがだいたい2メートルぐらいの小麦粉を敷き詰めると10トンですね。
10トントラックとかで運ばれてくるの？
10トントラックだとちょっと量が多くなっちゃうんですよ、比重が重いんで。だから8トントラックとかですね。
あー。
では、続きまして最後に、はい、木材商さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
証券会社とのタイアップで、デイトレードゲームとかどうですか？リアルな株をドゥカートで取引。無理やりすぎ。
いや、ただ先物取引とかそれに似たようなやつは当時からあったんで、
はいはいはいはい、はい、
ちょっと簡単な仕組みを作ればできないことはなさそうだと思います。
そうですね。
証券会社代わりに紹介とかに株投資とかですか？
あ、そんなところに似たよ。要は、昔の紹介っていうのはその公益とかそういったんで、実績を上げてるときにもう先に、要はお金を預けちゃって、その分の資金を、その買い付けの資金を潤沢にするとともに、まあ、買い付けて利益を得たときに還元するっていうのが、まあ、ね、ある意味、
うん、
当時としては行われてたみたいなんで、これはできないこともなさそうですよ。
失敗するとあれですよね、公益レベルキャップ外しの時の大富豪みたいなことになっちゃいますけどね。
なるほど、なりますね。
そうですね。ただ、ね、
リアルな株はちょっと難しいんじゃないかと思いますね。
ああ、はい、そうですね。まあそんなこんなで、本日のお題のコーナーでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ今日はですね、ちょっと、はい、うん。メインの二人がいないんで、お悩み相談室は、今回は、なしの方向でやっときたいと思います。まあこちらに関しましては、お悩み相談室募集しております。
お悩み相談室もどんどんもう悩んでたら、とりあえずまずは、読んでみようみたいなね。
そうですね。まあというわけで、今日はごめんなさい、ジントック氏とロエン氏の代わりに、お手伝いしていただきましてありがとうございました。
どういたしました。
おかげさまでですね、以前一人でやった時のそのボロボロなラジオにならずに済んだ感じです。
いや、まあ、でもこの前一人でやってた時もかなりね素敵なラジオだったと思うんですよ僕は。
いやー、もう私の中では完全な黒歴史ですね。
あららら。
まあ、
まあ、また、はい、
今日はいつものレイブンズナイトとは違うぞみたいな感じの意見もちらほら飛んできてたんですけど、
はい、
まあ人が変わるとラジオも変わるわけですよね。
ところからばれば、
はい、まあこういう形でこういうのもたまにはいいんじゃないでしょうかね、
うん、
まあ来週はいつも通り復活するかもしれませんが、というわけで本日も長々と2時間聞いていただきまして誠にありがとうございました。ちなみに来月は4月の4日水曜日を予定しております。
4月に入っちゃうんですね。
そうですね、4月の3日水曜日を予定しておりますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。
お願いします。
司令もうこの機会だ、はい、紹介の宣伝お願いいたします。
はい、そうですね、セビア六番召喚猫教団ではですね、新規会員様を募集してるんですが、
はい、
ただいきなり入会申請を出されてもですね、この人誰だろうっていうことで承認されないこともありますので、紹介員を見つけていただいたら、ああ、まあ、なるだけ競争を見つけていただくのがいいんですが、捕まえていただいてお話をしてください。そして、猫に対する情熱、教団に対する情熱を、まあ、ぶちまけてくれたら、お布施免除で入会できちゃうかも、みたいな。
なるほど。
一番いいのは、あれだね、お布施をするという意欲を表すことだ。
そうです。意欲です。意欲が大事です。
じゃあ、猫教団コールやっとく？
ネコネコネコネコネコ教団、
ネコ教団、
教団、
教団、
教団、教団。
これを聞いたらもう何人かは入りたくなる人。
セビリア6番、ネコ教団。
まあ、ちなみに、はい、現在私の召喚、ゲインフィリアことバカフィリアも召喚員募集中ですが、
はい、
なかなかね、紹介活動とかその辺ができないからね、難しいんですよね、本当にもう。
いや、ここはあえて、スーパー用心棒、隅から見てるだけでもいいんだ。スーパー腹筋の活動をちょっとでもお手伝いできたらって思った人はね、ぜひぜひ、ね、参加していただければいいんじゃないですかね。
困った時にはみんなで呼ぼう。スーパー用心棒、助けて！
助けて！
そんな感じで、紹介も募集しております。というわけで、本日、この番組は、セビリア6番召喚猫教団と、ジェノバの召喚エインフィリア&、新企画の提供でお送りしました。というわけで、また来週！
またね
ー。猫教団！
猫教団！
えらいこっちゃ。
もう、ちょっと決め台詞言わせてよ。というわけで、See you next time!